皆様こんばんは。9月18日、時刻は午前2時を回りました。iOS 8アップデート特別番組をお届けいたします。この番組は視覚障害関係の4番組が合同で特別企画で放送いたします。キーステーションは暇つぶしラジオです。この番組の参加、パーソナリティをご紹介します。まずは DY のパルベライズビートの DY さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。そして、シンとユカコのアクセシビリティストリームのシンさんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
こんばんは。そして、デカプーの気まぐれチャレンジのデカプーさんとチコさんです。まずデカプーさん、よろしくお願いします。あ、なんか音小さいですね。チコさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。はい。ちょっと音のバランスが悪い可能性がありますね。なんかちょっと、実はですね、この番組は、緊急企画ということで、おとといの夜でしたっけ？昨日の夜か。昨日の夜ぐらいに突然始まって、やろうということになりまして、
ね、
企画をされたわけですけども、はい。今日はですね、iOS、まあ、Apple のモバイル端末の OS である iOS 8のアップデートが始まるということで、配信が開始されるということで、実際に、iOS をアップデートする実演、そして iOS の新機能、アクセシビリティがどう変わるか、特に、まあ、ボイスオーバーの動きがどう変わるかといったような、そういった話をしていきたいと思います。何せですね、私iPhone に機種変更したばっかりなのでこの間機種変更してきたばっかりなので何も分かりませんので、ここは先輩方よろしくお願いしますということで。
無人さんが人柱じゃなかったっけ？
あのね、人柱なってもいいんですけど、ちょっとね、人柱になって復旧できなくなると困ると、いう話もあります。で、そんな話も出ましたので、この番組をお聞きいただくリスナーの皆さんに大事な注意事項がありますので、ちょっとここでね、お伝えしたいと思うんですけども、これから私たち iOS のアップデートを、実際にやっていきますけれども、ちょっと BGM 止めようか。iOS のアップデートを実際に私たちやっていきますけれども、自信のない方、それから使い慣れていない方、は、
ダメだ。
やってはいけません。はい。なぜかというと、何が起きるかわからないからですね。
そうですね。
何が起きるかわからないからですね。
はい。
で、iOS、まあ、タッチパネル全般的に言えることなんですけども、アップデートするとボタンの位置とか名前が変わってくると。
うん。
使い方も変わってくる可能性があって、アップデートしたらいいけど電話かけられないよとか。
そうですね。
そういうことも起こりかねないわけですね。
起こりかねないですからね。
うん、あれ、どこ行った、何か探そうとしてどこ行ったっていうね。そういうことも起こりかねませんから、ここでを聞いてくださっている方で、自信がない方、使い慣れてらっしゃらない方は、ですね、聞き終わって、周りで誰かサポートしてくれる人がアップデートしてからの方がいいかもしれないですね。
そうですね。
うん。
ちょっとそれをね、注意していかなければいけないと。はい、いうところがあります。さて、
リスナーの方もアップデートしてますよ。
あ、もうしてる人がいるんね。
うちには、責任はありませんので。
はい。
もう常にネトラジも53名の方が聞いているんです
。すげえ。そういうことになってますよね。はい、私も喋るのに必死で、リスナー数チェックのやってませんが。
はい、皆さんありがとうございます。そう
そうそう。ね、こんな夜中の番組にも関わらず、お聞きくださいまして。うん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
ございます。
ということでですね、メッセージの受付方法についてご案内します。メッセージは、暇つぶしラジオ、キーステーションである暇つぶしラジオのトップページから、暇つぶしラジオ、したらば BBS を開いて掲示板に投稿するか、手っ取り早いのはツイッターを使うことです。ツイッターのハッシュタグ、シャープ VOJP、シャープ VOJP、ボイスオーバーの VO、ジャパンの JP、シャープ VOJP をつけてツイートしてください。そうすると拾えます。どっちかというとツイッターの方が手軽かもしれませんね。
そうですね。
ちょっと長いこと書きたいというか掲示板の方がいいかもしれませんが、ツイッターの方が手軽かもしれません。皆さん利用しやすい方を使ってメッセージ、ご感想、もろもろお寄せいただきたいと思います。さて、DY さん。DY さん。
はいはい。
インターバル中にチャットをいただきまして、もう、走ってる。
うん、アップデート始まっております。
始まっている。
はい。はい、そしてもう、ツイッター上では続々と、もうダウンロード開始ですみたいなツイートがですね。
出てるわけですね。わーい。もう少し早く始めればよかったですかね。50分くらいからね。
そうですね。試験放送が始まったと同時ぐらいに配信始まりましたね。
おっと、おっと、はい。はい。ではですね、まずですね、みんなで一気にやるとですね、おそらく音がバラバラになって被ってしまって、リスナーの皆さん聞きづらいと思うんです。私ね。で、そこでなんですけども、この中から誰か一人一柱を選ぼうと。というのにしたいと思うんですよ。
来たよ、これ。
だって、そうしないとほら、音被っちゃうでしょ。
そうですね。早く何かを感じる。
なんか、人柱誰か選ぼうよ。ね、
うんうんうん。
うん。誰がいいと思いますかね。
誰がいいでしょうね。
ちなみに端末ちょっと皆さん、これからね、アップデートしようとしてる端末をちょっと紹介したいと思いますけど、
はい。
はい。私はですね、まあ、ちょっと司会者に徹しようかなと思ってるんで、ちょっとぼーっとしてようかなと思ってるんですけども、はい。やるとしたら iPod Touch か、みたいな、そんな状態なんですけど、シンさん何アップデートしますか？
一応、私 4F がメインなんで、それ使いたくないな、ということで、ちょっと今、SIM の契約切れてるのが入ってる5で、
はい、やると。
はい。
で、DY さんは？
僕もメインは、iPhone 5S なんですけど、ちょっと様子見ということで、同じく au の iPhone 4S を、使おうと。
やっぱりあれですよね。メイン環境アップデートはちょっと厳しいですよね。
そう、はい、ちょっと待って。
チコさんは何を使うんですか？
私は今 5S しか持ってないんで。
はいはいはいはい。
ドコモの 5S ですよね。
はい、ドコモの 5S。デカプーさんは何使うんですか？
ドコモの 5S です。
やっぱり最新のメイン環境をアップデートしてもらった方が面白いよね。
うん、面白いかもしれないですね。
絶対その方が面白いじゃない。
ですね。
でも、
いや、そうそう。
いや、そうそう。やっぱね、ここはね、何？レディーには優しくした方がいいと思うんで、突然
そうそう、
チコさんに人柱になっていただくのはちょっとかわいそうかなということで。
ね、突撃レポートの仕返しだな。
そうそうそう。この間ね、ツイキャストを配信しながら人の家にね、突然現れた。本当あれはまあびっくりしましたけども、まあ、その人、打ち合わなしになってきそうなんでこの辺にしておきますが、はい、そのぐらいのツイキャストを配信しながら、突然押しかけてきた、デカプーさんに、ぜひ人柱をやっていただきたいと。ということでお願いしたいなと。
なんてこと言うの？本当に。では。
はい。
それではホーム画面から行きましょう、
ね。ちょっとデカプさん割れ出して、
ね。デカっていうだけあって、音がデカ。デカ。
前のめりになっちゃうんですね。こんなもんでいいですか？
こんなもんで。はいはい。はい。ちょっとじゃあ。
カレンダー、9月出て。
なんかボイスオーバーもでかい。
そうか、もう。こいつも下げます。
設定。
うん、こんなもんですかね。
タップします。設定。
ですかね。
開くにはダブルタップします。
スピードもこれぐらいでよろしいでしょうか。
こんなところでしょうかね。うんうん、皆さんこのぐらいで、多分これ聞いてる方はこのぐらい聞き取れるでしょうから、このぐらいでいきましょうか。
開くにはダブルタップします。
設定画面を開きました。一般でしたっけね。
シンさん、どこですか？
はい。はい。一般ですね。
通信、はい、インターネット共有、キャリア。通知センター
一般のソフトウェアアップデートというところに
一般ボタン
一般行きましたね
情報ボタンソフトウェアアップデートボタン
これですね
選択ソフトウェアアップデート
シンさん
ボタン
シンさん、はい、すいませんけど同じ画面動かしておいてもらえますか
はい
突然落ちなんていうかな突然どの段階で再起動に入るのかとか
はい
見えてないと突然黙ったりとかするので
わかりました
シンさんに同じ画面を見ておいてもらおうと、
は
い
今、ソフトウェアアップデートを、実行したところでしょうかね。
それでは、
はい、iOS 8.0 アップリンク。1.1GB。このアップデートは、アップストアの登場以来、最大のリリースです。メッセージアップや写真の新機能、クイックタイプキーボード、新しいヘルスケアアップ、ファミリキオユー、iCloud ドライブをはじめとする何百もの新機能が追加されます。アップリンク、向こうの。
うん。っていうメッセージが。
ボタン。
はい、詳しい情報。ここに、変更点が書かれていて、次のボタンがダウンロードしてインストールという、ボタンになっています。
ロードしてインストールボタン。
さ、5。
いきますよ。
はい。
はい。
まあ、これ多分同意するとかどうせ次出てくるんでしょ
う。そうです。
ダウンロードしてインストール。
はい、ここでしばらく。はい。利用条件ですね。はい。で、まあ、長ったらしく書いてるんですけど。日本語。
はい。
はい。画面の右下に当たるところに同意するボタンがあるんですが。
同意されない場合、同意するボタン。
じゃあ、同意するを押します。
はい、せーの、ポチッと。
お。続投やらプレート、一般
もう、もう引き返せないぜ。
もう引き返せないね。てか、まだ一応戻るが出てるから引き返せるのは引き返せんだろうけど。
詳しい情報。このアップデートは、アップストアの登場以来、最大のリリースです。メッセージアプリ、iOS 8.0、アップリンク。1.1GB、このアップデートは、アップストアの登場以来、最大のリリースです。メッセージアップや写真の新機能、クイックタイプキーボード、新しいヘルスケアアップス、アニリキを言う、はい、このアップデートは、アップス、詳しい情報、アップデートを要求しました。向こうの、ボタン、はい。
今この状態ですね。
うん、ダウンロード中、向こうの、ボタン、
はい、変わりました。
今 1.1GB っていう表示でしたけど、これデバイスによって微妙に違うみたいで。
違いますね。
今の、うん、今 4S で、見てるんですけど、
はい、
4S は900何メガバイトだったかな、そういうふうになるんですね。なんかその、そのぐらい。
はい、5も950ぐらいでしたね。はい。
うん。ちょっと微妙に違うみたいですね。だから、
おじいさんも見てもらいましょうか、と言って。
入ってくる機能が微妙にこう、あったりなかったりみたいなのがあるのかもしれないですね。
うん、すね、うん、私のは iPhone5S です。
私も iPod を手元に一応用意しているんですけど、今ダウンロードしてるんですよね、これね。あ、そういうことですよね。
ダウンロード中です。
これで何パーセントとか出ないんですかね。
はい、読み上げた最初のあたりに iOS 8.0 って読み上げて、Apple Inc. って言った次の項目に、進行のバーが出ているんですね。そこにフォーカスが合えば。
iOS 8.0 Apple Inc.1.1GB、このアップデートは、アップストアの登場以来、最大のリリースです。メッセージアップや写真、新機能、クイックタイプキーボード、新しく詳しい情報、ボタン。ダウンロード中、向こうの、ボタン。
読まないね。
あ、そこは合わない。
パーセンテージを読まないですね。
そこから、右フリック繰り返してもらえます？
コンコンって。
なんかこう、リアルですね。
詳しい情報って言ったところから、一回右、左フリックすると、
詳しい情報、iOS 8.0、Apple Inc. 1.1GB、このアップデートは、App Store の登場以来、最大のリリースです。メッセージアップや写真の新機能、クイックタイプキーボード、
これ全部読んでからあれかな、
アップス、アニリキを言う、iCloud ドライブをはじめとする何百もの新機能が追加されます。Apple Inc. 向こうの。
読まない。
やっぱり、細かいところはね、読んでほしいけど読まない。
こっちではフォーカスが合ってるような、まあ、カーソルが出ているんですけど、こっち
で。あ、920メガバイトですね、4S。
あ、はいはいはい。
はいはい、
今私も、多分ね、やらないと、なんか怒られそうな気が。
これね、フリックしていったらね、合うとこあります。
バー。じゃあ、読み上げる、こう、単位を変更したらいいのかな？
いや、普通にフリックしていったらね、こっちフォーカス合ってるんですけどね。
詳しい情報、ダウンロード中、向こうの、詳しい情報、iOS、ソフトウェアアップデート、見出し、一般、戻るボタン。
と言って、動いてくれません。
私も今、ダウンロード中になっていますね。
なんかでも、この紹介文が、アップストアのリリース以来、最大のどうのこうのって書いてますけど、
はいはい。
毎年言ってる気がするよね。
うん。
それは最大じゃなきゃ困るんだよね、きっと。
そうそうそう。
なんか、ちょっと変わったメッセージが出た。
ん？
アップデートの要求を受け付けました。完了次第通知しますみたいな。
ああ。
うん。あ、混んでるんですかね。
混んでてダメなのかな。
このアップデートは、アップストアの登場以来、iOS 8.0、アップルインク。詳しい情報、ダウンロード中、向こうのボタン。
時間がかかってんね。
そうですね。まあ、混むでしょうね。
まあ逆に、アップデートの要求は通ってダウンロード中になってるだけまだいいって話もあって。
うん、あ、今ね、ダウンロードの進行状況 7% っていう表示が、私の、ちょっといいですか？私も音を出します、少しね。
はい。
わざとちょっと、間接的に音を出しますね。うん、わかる人にはなんか多分私の音と、
うん、
うん。デカプさんの音が聞き。
進行状況。何って
言うよね。ダウンロードの進行
状況。12%。ちょっとうるさいので、この辺でやめておきますけども。
もしかして、人柱のやつは壊れてんの？
壊れてる。
私ね、結構ね、今ね、危ないことしてますね。USB に今繋がないでアップデートかけてるので。
おっと。
ただバッテリーがね、90% 以上 残ってるんで、多分、
あ、大丈夫です、ね、
じゃないかなという気はしますけども。はい、
ね、人柱さん大丈夫、うちも読み上げない、なんかパーセンテージ
を。あ、よかったよかった。そうしたらいいよ。iOS 8.0、Apple Inc。
1.1GB。せっかく進行状況のところに合わせておいたのに飛んでしまった。ボタン。
ダウンロード中、向こうのボタン。
チコちゃん、ツイッターなんか来てますか？
ツイッター、これ、全部読んだ方がいいですか？
書いてますね。
多分、
なんか皆さん
読み切れなくなっちゃうので、
はい、私もやってますとか、うん、オギャリンさんが、連帯責任で、この前の、襲撃の連帯責任で唯一の唯一の機器をアップデートしてますって。
うわ、
唯一の機器を。
すいません、今ですね、62人もネトラジの人がいて、はい、しかもですね、独自ストリーミングサーバーが12人いらっしゃるんですね。
はい、もう
本日の夜中に80人ぐらいになっていて、すごいなという感じですけど、今ね、私のちなみにダウンロードの進行状況 32%。
え、どこにあんの？それ、
ちょっと待って。スクリーンはロックされていますじゃなくて。うるさい、うるさい。ダウンロード中で詳しい情報から左フリックしたとこですね。
詳しい情報
が出てるのかな。そうか、出てんのかな。
これか、ドラッグしていくんだったら、見出しのところから2センチぐらい下に指を、画面の真ん中を滑らせていったところにあるんですけど、このアップデートはって言ったちょっと上があたりですね。
今、39%、40%。
iOS 8.0、Apple Inc. 1.1GB。このアップデートは、App Store の登場以来、最大のリリースです。メッセージアップや写真の新機能、クイックタイプキーボード、新しいヘルスケアアップのファミリキオユー、iCloud ドライブをはじめとする何百もの新機能が追加されます。このアップデートは、App Store の登場以来、最大のリリースです。メッセージアップや写真の新機能、クイックタイプ。
最大のリリースですって言ってますけどね、そんなに変わっちゃうんでしょうかね。私ね、不便にならないことを切に願うんですけど。
本当ですね。iPod Touch の5世代も、DY さんと同じ。
うん。
900。
はい。
うん。
何メガ。
そうですね。920何メガってさっき私の、うん、
920
メガ。表示には出てましたね。
なるほど。
ちなみに、シンさんのところは、
はい。
何パーセントぐらいになってます今。
今ですか。ちょっと待ってくださいね。ちょっとイヤホンにつけているんで。今 50% です。
てか、もしかしてさ、ダウンロード中とか言いながらまだ 1% もできてないってことなのかな。
これね、今さっきデカプーさんのボイスオーバーの音声聞いてると、何ギガって容量を読み上げたと思うんですけど、僕の画面では今、その容量が書いてあったところが、アップデートを準備中っていう表示になってて、何メガとか何ギガって書いてないんですよ、今。
ああ。
じゃあ、うちもあれなのかな。
まだ待ってるな。
待ってる状態
な、ね。待ってる状態かな。
だから詳しい情報の次に右フリックすると、今僕ダウンロード中になってるんですけど、もしかしたらダウンロード中以外の何かになってるかな。
いや、ダウンロード中ですね。
ですよ、あ、そっか。うん、
これだからダウンロード中で最初から引っ張ってこれてないっていう状況かもしれない。
うん、ジャイヤさんが、はい、去年はやっぱりできなくて何回もやり直した人がいるって。
そう、僕、去年ね、この時間に生放送やってたんですけど、やっぱ、ちょっとね、混んでましたね。
それは、なんかもうみんな狙ってるでしょうからね。
うん、
はい。私の手元の iPod たち、暖かくなってまいりました。はい。これはまあ、通信している証拠ということでしょうけど。
そうですね。
はい、暖かくなってまい、あ、うるさくてすいませんね。皆さん、ごとごとごとごとね、テーブルの上が非常にこう散らかって、
そうですね。まあ、こっちも、端末が熱いです。はい。
うち、端末、あんま暖かくないです。
あ、やっぱ 5S はいいんでしょうね。
いや、やる気がないんじゃないでしょうか。あげく、暑いのはデカプー自身なんですけど、今。
なんか、多分、大汗かいてますよね、おそらくね。
うん。
暑いです。
あれなんかちょっと嫌な予感がします。48% から進まないですね。
ああ、これね、一気にガッて進んだりするんですよね。なんか、前の経験から、うん。
ちょっと嫌だな。ちょっと、私、これ。
あ、あと5時間と出ました。
5時間じゃあやっぱり。
混んでる。これ当てにならないですけどね。
これ混んでるんですね。うん、もしかすると、だから、失敗が出るかもしれませんね。
このアップデートは、アップストアの登場以来、最大のリリースです。メッセージアップ
と言っております。
本当だ。
うん、私、去年やった時に、何を、なんか仕事に行く前にアップデートを始めちゃったら終わらなくて、
ああ。
行かなきゃいけないよ、終わらないよ、みたいな。
あるわ
ね。ちょっと厳しいですね。あ、やっと 49% 進みましたね。
お、早いですね。おー。うん。そう、これアップデートが始まった瞬間から、なんか、スタートしたら結構進むんですけど、今結構止まってる感じですね。うん、
今、アップルのサーバーが。
今、ツイッターでちょっと貴重な情報が来てまして、
はい。
ニケさんから来てるんですけど、はいはい、iOS8 にはボイスオーバーのバグがあるみたいなので、アップデート後にボイスオーバーの挙動が気になるところですね、と。
ボイスオーバーのバグがある、
チャンチャラン。
なんでしょうね。
これね、また別の書き込みで、Apple Biz っていう、海外の、その Apple のアクセシビリティ関係のまとめたサイトだと思うんですけど、そこに、今回の iOS 8に関するアクセシビリティ関連のバグというのが、結構、まとめられてますね。英語なんですけど。
はい、はい、はい。
その中にもしかしたらちょっと書いてるのかもしれませんが、ちょっと今、確認、詳しくちょっと今できないんであれなんですけど。ね、はい。
パッと英語を読んで、パッとわからありませんからね。なんか、一生懸命読んで、なんとなくわかる。
そう、Google 翻訳にかけて、なんか、拙いになんか日本語で訳してるんですけど、今ちょっと適当に見たところによると、例えば、手書きモードを使用するとボイスオーバーがクラッシュするとか、
うんうんうんう
ん、なんかそういう、まあ手書きモードはね、日本語ではね、まあ今のところ使えないんで、まあね、英語環境ではちょっとそういう問題があると。
こちらあと9時間という表示が。
さっきうち7時間、5時間って出てたの、今7時間になります。
なんで
増えるの？皆さん、大変なことになってますね。
7時間経ったら私は仕事に行かなきゃいけないんですけど。
そうですね。
その時間だと。
なんか進行率がね、進むのが遅いとね、画面ロックされちゃうんですよね。
ああ、そうですね。
これ画面触るといいですよ。
そうですね。それが設定でもう変えちゃうか。
ただもうなんか、このアップデートをしてるのに設定を変えるとなんかなーって感じですが。
この配信バックナンバー残せそうですかって、なんか。
まだ話し合ってません。
そうなんですよ。全然話し合ってないんですけどね。はい、どうしましょうね。
すべては終わってから考えますって状態で。
そうです。
まあでも夜中にやっているのでね、どうなんですかね。はい、
やっと 50% ですね。
ああ端末が茹でられてるってジャイアさんから来てる。
茹でられて
る。熱くなってるって話ですね。
はい。
シンさん、
はい、
iOS 8になってからの、
はい、
お話を少し、多分これしばらくかかるので、
そうですよね。
そうですね。
うん、その方がいいでしょうね。ちょっと、じゃあ、iOS 8になると、
はい、
何がどう変わるのか、発表されている情報をちょっと、シンさんに拾い読みしていただこうと。
はい、そうですね。まあ、ネット上で調べた限りなんですけど、一応iOS 8で使える機能、新機能51連発というのがあって、まあ、もちろんこれはアクセシビリティ関連とはあんまり関係ないんですけど、まあ、例えば、そうですね。例えば、いっぱいかいつまんでいくと、例えば、そうですね。メールの操作で、まあ、メールボックスにある、まあ、おのおののメールを横にスワイプするだけでフラグオンにしたり削除したりとか、そういうのができると。まあ、いろんな細かいところの機能とか、スポットライトの検索で、ニュースとかウィキペディアとか、マップの検索が可能になるっていうのもあったり、うんうん、あと、お休みモード、皆さん使っていらっしゃる方もね、多いかなと思うんですけど、細かい設定が、 できるようになったりとかね、うん、ありますね。それから、あと入力関連では、クイックタイプっていうのがあって、ちょっとこれをアップデートしてみないと、字ファイルの使い勝手がわかんないんですけど、まあ、英語で今画像が出てるんですけど、日本語でね、どれだけね、影響があるかわかんないんですけど、まあそういうのが追加されたりとか、あとあれですね、iCloud、ね、便利な機能だと思うんですけど、従来のその iCloud っていうのが、iCloud ドライブとして、ちょっと強化されてるということですね。で、今までは、例えば、Apple のアプリ、ページフとか、ナンバーズとか、ああいうそのオフィス系のアプリの、そういった対応のファイルしか保存できなかったのが、まあ今回ね、いろんな種類のファイルが保存できるということで、で、まあ例えば Mac とか Windows からもアクセスができるようになると。まあそういった機能がありますね。で、ちょっとね、アクセシビリティ関連で、Twitter で流れていたのが、ロービジョン向けに何か新しい機能があるよというのは、情報は出ていましたね。
うん、アクセシビリティとなるとね、ことを、はい、なんていうんでしょう、細かいところであるだけに、先に情報出てこないですからね。
そうですね。なので、先ほど言った、その、海外の Apple Viz っていうね、Apple、VIF というふうに書くんですけど、ここにバグレポート的なものが、ネット上には今出てて、まあ、これを日本語訳すると、まあ、何か、わかるのかなという、感じですかね、現在のところは。うん、はい、うん。ですね。うん。やっぱり今ね、どの端末もやっぱりアップデートがかなり、鈍ってるというか、かなり時間が。
やっと 1% にな
る。あらららららららすごいですね。なんかすごい、なんか遅いですね。今、61% という表示に、私の端末はなっています。
はい、
これですごく立ちが悪いのは、実ははい、このキー局でやってもらってるトム G さんに、お願いするのは申し訳ないなと思いながら、おそらくこれは一番早い人の端末になるんじゃないかという。
これは可能性はありますね。
ありますね。
そうすると、その時は掲示板の読みを、チコさんに言ってもらいましょうかね。
はい、さあ、一番分かってない人が iOS をアップデートしております。はい、で、すいませんが何度も申し上げた真似をしないように、ツイッターでね、書き込みいただいてますけども、iOS のアップデートは分からない人は一週間待った方がいいですと。
はい、それは出てました、
ね。出てますね。これはその通りだと思います。壊れてもいいよという人以外は本当に一週間ぐらい様子見ないと、一回ですね、iOS 8になった時だったかな、あ、ごめんなさい、7になった時だったか、6になった時だったかな、ボイスオーバーの、速度を何パーセント以上かにすると、
あ、6、6。
6、6でしたっけ、うん、速度だかボリュームだかをいじると、二度と復帰できなくなるみたいなバグが、
うんうんうん。
何パーセントか以上にするとね。
そう、それありましたね。
ありましたね。
そう、そういうね、掴みきれてないバグみたいなものが、
たくさんあると思います。
たくさん出てくると思いますし、日本語特有のバグなんていうのは、何人日本のその、アップルの開発者コミュニティというの、そういう人たちが、何人でアクセシビリティチェックやってるかわかりませんけど、うん、やっぱり拾いにくいでしょうね。
そうですね。
うん。
うん、
それと、分かっちゃいると。言ってはいるんだけど、直してくれない的なものも多分あると思うんで、
うんうん、
なんかね、ちょっと小耳に挟んだ情報によると、言ってはいるけど治らないっていうバグもあるらしいので、その、うん、iOS 2はですよ。8にじゃなくてね、はいはい。この間7になった時に、日本からこれ言ってはいるんだけど、7になったらちょっと悪くなっちゃったところもありましたみたいなことが書かれていたっていうのがあったので、ちょっと皆さん本当に。
8にすることで、その使えなくなっちゃうアプリ側のその開発がまだ追いついてないっていう状況もあるみたいで、例えば視覚障害関連だとブラインドスクエアっていう、ね、ナビアプリがありますけど、それの、音声エンジン、
なんかボイスオーバーって言いましたっけ、ボイスオーバー、アカペラそうだ。ボイスオーバーだったらいいけれども、
アカペラっていうボイス、うん、音声エンジンを使ってブラインドスクエアを使ってる人は、ちょっと待った方がいいですと。
いう情報が出てますね。
はい、あるいはやめた方がいいですよってこと、
ね、そうですね。うん、で、あと、そのブラインドスクエアだけじゃなくて、他のアプリでも、iOS 8で、正常に動作しないっていうことがあるかもしれないっていうアナウンスがあるものもいくつかあるようなので、
実際にiOS 8アップデート対応というふうに Google 検索を入れますとですね、うん、弊社の製品は iOS 8にはまだ対応していませんみたいなお知らせのページが出る会社もあるので、
うん、
ちょっとあれですね、本当にわからない人は様子見た方がいいのと、あとはiPhone の人は特に注意した方がいいですね。電話ですからライフラインに関わってくるので、アップデートして電話、何度も言ってますけど、かけられませんとかってなったら困るので、注意しないといけない。
これあれなんですかね、パブリックでベータが公開されなかったらしいんですよね、iOS8 って。
そうですね。
それがやっぱ影響はあるんですかね。
特にだからあんまり使われないような機能、少数派が使うような機能って、うん、やっぱり取り切れてない部分が、あって当然のような気がしますね。
でも iOS 7に上がるときも、もう画面、根本的にこう見え方が変わったりとか、
うん、
実際正直言って私最初見にくくってってのも、あ、まあ、見て使うときには見にくいなって思ったりとか、なんだっけ、電話の数字キーパッドがキラキラしちゃってすごい見にくかった。
ああ、そうですね。7でだいぶ変わりましたもんね。
はい。通話中はね、白黒が反転してたりするから良かったりするんですけど、
うん、はいはい。
au とドコモでも違ったりするので何とも言えないんですけど、
うん、
なんかやっぱりそういう本当に予想できない、うん、変更点、バグではなくてね、これは、
うんうんうん、
やっぱそういうのもあるので、
確かにね、バグではない変更箇所ですよね。
そう、あえてアップしないでずっと6を使っ iOS6 を使ってるっていう人もいるぐらいなんで、まあその辺も本当にね、
うん、しかもこれアップルがね、アップストアのリリース以来最大のアップデートというふうにこれ書いてありますから、これ最大がすべての人にとって最高とは限らないということですよね。そういう、はい。と言ってる間に終わってくれないかなと思ってちょっと覗いてみたんですけども、62%。まだ終わらない。
まだ7時間って書いてあります。
はい、一応こっちのファイブでは 89% までいきます
。おお、すごいな。
これはもしかすると、審査値が一番早いかな。
どうなんでしょうね。うん。
デカプーさんまだパーセンテージも出てないんだ。
出ないです。7時間って出てます
ね。うち 2% で止まってますね。
全然放送とは関係ないんですけど、やっぱり、フォロワーさん、僕が勝手にフォローしてる人で、ライターさんがいるんですけど、7時間とか出てったとか、いう人がいたりとか、本当いろいろですよ。100% なったとか、うん、いろいろですね。あと、それから、VOJP のハッシュタグで、ニケさんの書き込みなんですけど、
はい、
不具合、だろうと思われるものを、一部、英語から日本語訳、押してくださってますね。
すごいな、ありがとうございます。
英語を読む限り、展示設定でステータスフェルをオフからオンにすると、ボイスオーバーが止まるかも、と書いてますね。
お
それから、いくつかのアプリケーションで、ボイスオーバーの動きに追従して画面がスクロールしないかもしれません。うんうん、その時は3本指で、まあ、フリックですね、スクロールしないといけないかもしれない。で、それから、Bluetooth キーボードを使っているときに何やらいろいろバグがあるっぽいと。うん、だこの辺は実際にそのね、検証してみないとね、ちょっと再現はできないという
な。なるほど、なんか怖くなってきたぞ、これは。
うん、
あれ、トム G さんは、
はい。
iPod Touch でやってるんでした。
そうです。さすがにね、電話キャンプデートする勇気はないです。
さあ、トム G さんはさ、僕は人との会話にはスカイプを使うからって言ってたんだから、別に 5S やっちまってもよかったんじゃないですか。
いやいや、危ない。ちょ。あのね、電話しか通じないところもあるわけですよね。うん、公共施設とかね。
うん、ああ、そうですね。
会社とかね。
これね、相手が用事があってかけてきたときにね、なんだこいつ繋がんねえじゃ困っちゃうもんね。
そうそうそう。
そうですね、
うん。と言いつつも人にやらせてますけどね、私ね。
まあね、どこに不具合があるかわかりませんからね、やっぱアップデートすると。うん、 今 95% ですね、こっち。
おぉ、うん。そこですね、やるのはきっと。
多分そうでしょうね。
やっぱりリスナー数が一番多いところがやることになってるんですね。
いやいや、これは、ネットワークの関係はあるんでしょうかね。どうなんでしょうか。
これ何なんでしょうね。
地域とかやっぱその、あれがあるのかもしれないですね。
タイミング的なものとか。
シリアルナンバーで検出してるとかもあるのかね。
その人の行いを
行い
行いね。
行いを
ね。64% であります。
はい、
先ほどから 2% しか進んでいません。
こちら 2% から全く動きません。
すいません、7時間から変わりません。
はい。だれてまいりました。
はい。てか、あのね、聞いてる方も、ああって感じだよね、きっとね。
はい。俺、掲示板にもね、結構書き込みがそこそこあるんですけど、やっぱり、やっぱ、なかなか進まないという書き込みもあります。うん、はい。
50% ですっていう人とかね。
うん。
30% っていう人もいますね。
今、ドラジで、さっきね、68まで、7まで行ったんだけど、今65になります、ね。
なんか、実家に iPad があるんで貸してもらって、アップデートしてみやめた方が、これは危ないですね。
通知画面で、ボイスオーバーが喋らないっていう、う
ん。バグもあるみたいっていうね。
10分以上経ちますが、まだ 3% しか進みません。
はい、ですね、ダウンロードがこっち終わって、インストールをしようと今しているところになりました。ボタンを押せば、はい、始まります。インストールが。こちら。
C さんのところで、
はい。
端末をミキサーにつないでもらっても大丈夫ですかね。
あ、わかりました。
ちょっと、それではもう、早いところからやっていきましょう。そうですね。もうね、皆さんでね、できませんねって言って、だれるのもなんですからね。
はい。
これ、終わんなかったらどうすんの？今日、電話なしで行くの。
俺？
うん。
やめよ、その怖い話。
はい、では、音を入れていいですか？
お願いします。
は
い、
では、
ちょっと音量、ちょっと、調整してないんで、すぐ言ってください。ダメだったら。ちょっと、小さめでいきます。もうこんな感じで聞こえますか？
はい、
もっと開けた方がいいですか？
こんな感じでいいと思います。
こんな感じだと思います。
こんな感じですか？はい。じゃあ、このアラートが出て、ソフトウェアアップデートですね。はい。では、ここでフリックをして、はい。
インストール。
インストールと。
ちょっとだけスピード下げられますか？
あ、そうですね。はい、わかりました。
音量、読み上げ速度。
さっき私が
65%。
こんなもんです
か？半分ぐらいで。はい。
こんなもんですか？
はい、
はい。では、インストールのボタンをダブルタップしますね。はい。ポンポン。
アップデートを検証中省略記号。
はい。さあ。
不正なアップデートが見つかりました。
不正なアップデートって何？
不正な。
わかんない。
そう。ここから時間かかりますね。
不正なアップデートが見つかりました。
そんなこと言ってるから、お前のは上がっていかないんだって言われそうですけど。
むさ苦しいためアップデートできません。
あ、今同時に動かしてたタッチ5世代もダウンロードが完了してます。こっち
なんでそっちもそんな早い
の？もしかするとなんか地域差とかプロバイダー差があるのかもしれないですよね。
そうなんですかね。
この辺意外と電波弱いですからね。
何？どういうことよ。
え？田舎だから。
なんでこっ
ち？いや、めっちゃ都会じゃないですか、こっち。あ、今再起動じゃないわ。インストールが始まって、白い画面の真ん中に、黒いリンゴのマークが出て、その下に、進行状況を示すバーが出ているんですけど、この画面は、ボイスオーバーが全く効かない、はい、画面なので、
はい、
しばらく待つ必要があるんですけど、バーの見た目的には、今 10% に届かないぐらいのとこですね、今。は
い、ということで、ちょっとですね、iOS をこれ、今初めてアップデートしてるよっていう人いらっしゃるかもしれませんが、ご不安かもしれませんけれども、インストールボタンを押した後ですね、絶対に電源を切ったり、リセットしたりしないことってのは重要ですね。
まあ、そう
です
ね、ロックボタンを長押ししたりっていうのは禁句です。
うん。
そうですね。
ともかくね、はい、30分ぐらいは待って、
そうですね。
見た方がいいですよね。はい、
今私がインストールのボタンを押して2、3分っていうとこですかね。うん。
この前我が家にあるブレールセンスが、あ、別にこれうちが壊したわけじゃないはずなんだけど。 そういうことが起きると大変ですよっていうことを一応伝えようかなと。
要は、ファームウェアをアップデートしようとして機器が壊れると大変だと。
そう、うん。あの途中、私は電源を切ったんじゃないんです。あれは途中で電源勝手に切れたん
です。壊したか壊れたかというね。
一週間以内に帰ってきましたけどね。
入院しました。
ね、チコちゃん。
6% しか終わらないぞ。この調子ならいつ終わるかわからないぞと言ってる人もいますね。
ツイッターに面白い、つわものがいましてですね。
はい。
ショコラさん。私は iOS6 から7にアップしたのが昨日なので、8にするのも1年後かもしれない。
うわ
面白い。いいね、それ。
すごいな。
でも、私はそういう書き込み重要だと思っていて、うんうん、人がアップデートするからじゃなくて、
そうですよね、
人の話を聞いて自分でも OK そうだったらやる。これでいいんじゃないかと思うんですよ。
うんうんうんうん、
だからこういう番組やってるわけで、私たちが。
うん、ようやく 3% になります
。
はい。私 DY の iPhone 4S の、今ダウンロード進捗状況 3% でございます。
本当いろいろですね。
でも、まあ、私単独でこの番組をやろうとは今回考えてなかったですけど、どうも最近気まぐれチャレンジはトラブルが多いんですよ。で、今回もまだ7時間って出てるわけですね。
取り付かれてるのかもしれない。
一人でやったら、ふざけんなこの野郎と言われて終わりそうな子。
この間ね、大変なことが起こりましたよね、気まぐれチャレンジさんはね。開封レビューをやろうとして電源を入れたアンドロイド機か？
トークバックがオンにならない。
ならないっていうね。まあ、いやー、あれはなんかかわいそうでね、聞いててね。
優しい優しい友人さんが電話をして
きて。使えないよ、これかわいそうだなと思って。
チコちゃんが座ったままじーっとしてました、そこで。
じーっとって、それ放送中だからじーっとしてたんです。
明日のためにさっさと寝るつもりだったんですが、寝損なってしまったので、楽々スマートフォンで聞いていますっていう人がね、いらっしゃるんですね。はい、ありがたいんですけれども、明日仕事のある方は、ある程度のところで寝とかないと、大変なことになってしまうので、はい、私たちも4時までには寝たいですね。うん、
はい。
できればね。
先ほどですね、私も iPhone 4S でちょっとアップデートやってるんですけど、
はいはい、
ダウンロードしているはずだったんですけど、いきなりホーム画面に戻っちゃいました。なぜか知らないですけど。
あら、
で、画面がロックされちゃいました。で、
そういうことが。
はい。もう一回電源フリップをして復帰させたら、でもまあ、相変わらずダウンロードしているような感じですね。なんか一瞬エラー出たかなと思ったけど、なんか、今んとこ大丈夫っぽいですけど。
すごいね。やっぱりずっと夜中、夜この番組のために寝ていて、この時間に起きて聞いてる人がいるんですね。リスナーがまた上がってますね。
え、本当ですか？また？
今68に上がりましたね。
あらら。ありがとうございます。
で、こちらのですね、独自ストリーミングサーバーが18ありますので、
86。
すごいよ。起きてるんですよ、みんな、これのために。
やっぱ、ダウンロード中で止まってるっていう方もいらっしゃるんですね。
うん、
やっぱり、同じ状況の方は多いようですね。
あ、皆さんすいません。いつもの放送のように、全部のツイートを読むことはちょっと今回難しいかもしれません。そうですね。
自分の端末をアップデートしつつ、ツイッターを読みつつ、掲示板を読みつつ、皆さん、複数の仕事をしているので。
すいません。一応見てはいます。
拾えません。ごめんなさい。
はい。はい、見てはいますので、
なんか、あっと思うものがあれば読むような形にしますので、よろしくお願いします。
はい。今ですね、こちらの iPhone 5のインストールの状況が、40% に届いたぐらいですね。
これ、ボイスオーバー喋ってないですよね。
喋、はい、らないです、ここは。
うわー、ほんと皆さん。
アクセントされてるの、まだインストールされてる状態なので。
まあ、インストール中です。だから、この放送でこの重要なのは、これぐらいの時間はかかりますよというのを今、リアルタイムにお伝えしているという状況ですね。
そうそうそう。私もそれをね、言おうとしたんですよ。うん、だから、
はい、大事だと思います。
そうそう。特にね、全盲の方はすごい不安かもしれませんけれども、絶対に、ロックボタンの長押しとか、ホームボタンとロックボタンを押すとかやらないと。
は
い、
そうですね。
いうことです。これ重要ですね。
はい。
なんか音でも出てくれたらいいんですけどね。
ね、この辺、ね、ポポとか言ってくれるといいんですけどね、
う
ん。
そうですね。はい。
私がこの間ずっとポポポポって言ってみましょうか。
それよりなんか、ね、なんか、あれじゃないですか、ブブ、ブブとか言ってた方がいいじゃないですか。
なんでブブなんだよ。
はい。83% という私は表示になっております。
はい。今ツイッターで、ザイヤさんが、ネットワーク環境は Wi-Fi ですか、うん、3G、LTE ですかということなんですけど、基本はみんなやっぱり自宅にいるときは、ね、Wi-Fi にね、つないでる人がほとんどだとは思いますし、実際にやっぱり、ね、さっきデカプーさんの、端末の方でも1ギガを超えてるサイズなので、やっぱりね、Wi-Fi が望ましいですね。
皆様。
逆に Wi-Fi だとできないのかな、これは。
Wi-Fi じゃないとできないんじゃないですか、できるんです
か？確かそうですね。
そうですね。うん、
やっぱ重たいので、それなりに。
確かアプリの、アップデートも、すごい容量の大きいものは、Wi-Fi につないでくださいというふうなアラートが出ますよね。
うん、出ます。
注意事項として出てきますよね。これで通信量が発生するので、
うん、っていう。ええー。
デカプーのところ、ダウンロードが始まりました。
ああ。
始まったんですけど、なんと10時間になっておりますが。
すいません。朝まで終わらなかったらどうするのでしょうか。
これは。あ、わかりました。その場合は、アンドロイドを持参します。俺、このために買ったわけじゃないんだけどな。
まあ、少なくとも私に電話がかけられればね。
はい。だから、au の電源を入れといてください。だって、ただで話せないじゃん、そうしないと。
家庭の事情がね。
すいません。
先ほど私がですね、日本語環境特有のバグがまあ治りにくいよっていう話をしたときに、うん、その中でちょっとごっちゃにしちゃった話にちょっと聞こえた方がいらっしゃるようで、ごめんなさい。私の言葉足らずで失礼しました。iOS のボイスオーバーの速度のバグ、
うんうん、
ですね。これは日本語環境のバグではなくて、世界中で起きたバグで、ずいぶんいろんなところからクレームを言って、しばらく治らなかっただろうというご指摘を頂戴しました。全くその通りで、はい。ちょっと言葉足らず失礼しました。結局、これは日本語環境だけの話じゃなくて、速度、読み上げ速度であったり、そういった関係は世界共通のバグだったようです。
うん。今、4F が何回もホーム画面に落ちまくってるんですけど、どうしたらいいんでしょう、私は。
怖い怖い。
これさ、こういうことになってるってことがさ、ボイスオーバーでわからないですよね。
うん。
だから、壊れたのかと思う人多いと思うんですよね。
多分、ポロッ、ポロッって言うんですね、なんだっけ、落ちた時っていうのは。
うんうんうん、あ、そうです、そうです。
アプリだとか、
うん、そうですね。
設定画面が落ち、設定画面も一応アプリですので、
はい。
あれが、こう閉じちゃう時には、ポロンって言うんで、なんだなんだって話に、なるんでしょうけど、こういうことがあるっていうこともご理解いただいた方がいいのかなっていう。うん、
そうですね、はい。iTunes 経由の方がアップデートは早いかもしれませんというご指摘もあります。
それもそうですね。
うん、今、5が 60% 弱ですね、インストールの状況が。はい。結構かかりますね。はい、
こちら iPhone 4S。3% から動きません。
悲しいね。12% から進まないので、酒でも飲んでいようかという書き込みがあるぐらいですけどね、これね。
これ、4S ね、使ってらっしゃる方、DY さんも含め、はいはいはい、JP さんも 4S だというふうに、ツイッターに書き込まれているんですけど、私と状況が同じであれば、落ちます。多分、僕のやつはアプリ入れまくってるんで、メインとして使ってる分、いろいろ入ってるんで、それも影響はあるかと思うんですけど、うん、は
い、でも、これが壊れてるわけじゃないかどうかもまだわからない。
わからないですもんね。
そうですね。
はい。4S の方はだからこうやって、何度も何度もこのホーム画面が出て、落ちたような感じがするというような。
まあ、かもしれないという程度です
ね。
そうい
うことが、うん、まあ、起きるという可能性も捨てきれないと。はいはい、いうことですね。
iOS 9の時には 4S も外されちゃうのかね。
あ、可能性はあるでしょうね。
今回ギリギリ
は対象じゃないんですよね、今回。
はい。
そういえば今回の Apple 製品の新製品の中に iPod 君がなかった気がしますね。
はい、なかった
ですね。
ね。
ね、はい。
この iPod 君が2年以上も最新機種であるという。
そうですね。
91% ということになっております。
なるほどなるほど、
はい、iPad 君もなかったんで
多分だから、はい、この薄っぺたい iPod と iPad は3年ぐらいは最新機種なのかな、
うん、
その iPad なんですけど、うん、今、その、まあ、アップデート放送が始まるちょっとぐらい前にタイムラインで流れてたのが、10月21日にスペシャルイベントで次期 iPad が発表かという、まだ未確定ですけど、そういう情報が流れてきました。
あ、そうか。iPod、iPad は10月ですか。
まあ、去年、iPad Air が出た時はちょっとずれてましたよね。
そうですね。
うん。
やっぱり帰っていらっしゃいますね。大きいおっさんが LTE ではアップデートできません。
うん、うん。
Wi-Fi でやれというエラーになりますから、ね。
は
い。
オギャニーさんも iTunes でもアップデートできましたね。Wi-Fi は パーセンテージ表示にすらならないって。
あ、
で、そっちにしたい気分ってって書いてあるんですけど、なんかやっぱ眠いんでしょうね、みんな。したい気分が本当に死んでしまってます、これ。
iPhone で放送を聞きながらアップデートをしています。
起きてるよ。
アップデートの要求を受け付けましたのメッセージは流れましたが、それ以上進みません。という人もいるようですね。はい。
お
ー、ぜひ放送と、放送はアップデートしてない端末でお聞きください。
まあ、その方がいいと思います。
ね、メモリー圧迫しますからね。
うん、はい。
それだけ。
はい、今、私の手持ちの5で、インストールの状況が 90% ぐらいに、なっているようです。はい。で、ジャイアさんが、シンファン、アップデート後にホーム画面に戻されたとき、VO は生きていますか？まあ、まだこれからですね。まだインストール中なので。はい。今、ミキサーの音も入れっぱなしなので、アップデートをして、完了して、ボイスオーバーが生きてたら、このまま流れると思います。はい。うん、
一番困るところですよね。
そうですね。はい。で、しかもこう、ほとんどの人が、ボイスオーバーがないと iPhone を操作できない、iOS 操作できない人たちが、アップデートを今やっているという。
そうですね。
このね、このメンバーそうですからね。
はい。
困ります。
困ることにならないといいんですが、95% であります。
まあ、この放送始まって今1時間ぐらいが多分経過する。
そうですね。
そうですね。
予定ではですね、4時には終わり。単位7なんですけど。
そうですね。
まあ、厳しいのと、Cさんが、Cさんの端末が、インストールを開始してから、そろそろ20分が経過しようとしてますので、
あ、はい。
やはりそれぐらいの時間は皆さん、我慢して待つってことがすごく、
うん、そうですね、うん、もう充電しながらも
そうですね、何度も申し上げますけどそういうことですね、うんうん、そのうまくいかない怖いって言って怖かったらどうしても触っちゃうんだけど触ってはいけないというね、
うん、
はい、うん、これちょっとね Windows の自動インストールのねプログラムっていうか、まあ、スクリプトを書いた時もそうなんですけどこれがね立ち上がってくるまでが不安なんだ。
うん。で、わかります、わかります。
もしかすると、iTunes を使ってる人は、その iTunes の方で、こう、パーセンテージとかって出るのかな？
ああ、それでやった方がいい人はいるかもしれないですね。
その方が、安全牌かなっていう気はします。
で、これご指摘もいただいたんですけど、誰か一人 iTunes でやればよかったですね、確かに。
ああ、そうですね。
それは言えてますね。
みんなでこう、ね、Wi-Fi 経由でやってますけど、誰か一人 iTunes でやるっていう人がいてもよかったかもしれないですね。
頭かす5人もいながら、
ね。
すいません。我が家には iTunes すら入っておりません。
あ、ほんまです。
繋いだことないですね。
あ、なるほど、なるほど。
なんか昔のイメージがあって、iTunes は重たいっていう、なんかそうでもないんだよって最近聞くんですけど。
はい。ただいま 4% になりました。私 DY の iPhone 4S。まだ、しかもダウンロード中でございます。はい。4%。4%
デカプーさんは
デカプーの後12時間になります。
うわぁ、12時間。
半日じゃねえか。
はい、私 97% という表示に今なっています。
今、ファイブが再起動かかりました。
あ、
今、アップルのロゴが出て、まあ、いつものように電源入れた時に出るアップルのロゴですね。
じゃあ、フェーダー上げていただいて。
あ、今ずっと上げっぱなしです。
あ、そうですか。
はい、ずっと上げっぱなしですね。もう。はい。うん、まあ、これでちょっと2、3分ぐらいかかるのかな、うん、うん。まあ、いつものように電源入れるときよりかはおそらく時間はかかるものだと思われますが、うん。あ、また、 進行のバーが出ましたね。あ、そういえば2回出るな、OS のアップデートって。
で、じゃあもう1回喋らない時間が続くってことですね。
はい、はい。
そうですかね。
うん、あ、そっか、2回あったな、これ。
だけど、多分、私たちは視覚的な情報がないと、
ともかく最近のしたこともしかないよね。
はい。得しかないですね。
あ、今度はいきなりなんか、その、進行状況のバーが 30% ぐらいに跳ね上がりましたね。
はい。今もしかしたらこう、見直してんのかな？
かもしれないですね。
では、あの、インストールのチェック中ってやつかもしれないですね。
うん。まあ、画面上には、リンゴマークと進行状況のバーしか出ないんで、何を行われてるのかは全くわかんないんですけど、まあ、しばらく待てということには変わりはないですね。
バッテリー 90% あるから大丈夫かな。
トムジーファンはちなみに、あれですか、充電には繋いでない。
今ね、充電繋いでないんですよ。
ないですか、うん、なるほどなるほど、ね、まあ 90% あれば
多分大丈夫だと私も思ってるんですが、
うん、ちなみにね、そのインストールの時にそのアップルのねロゴと進行状況のバーが出てるって時は本当にそれしか出てなくって、ステータスバーも何もね、はい、出ません。で、今私のが2回目のバーが全部、溜まって、100% になって、今、バイブレーションがなりまして、はい、ステータスバーが出て、電波状況とか、バッテリーの、
あ、ボイスオーバーオン、ね、消音はオンですと。
はい、今、聞こえました？そっち。はい、私の音消音ちょっと聞こえないんですけど、今。じゃあ、ロック画面になったので、ロックを解除します。で、
スライドで設定。
あ。
あ、懐かしい。
懐かしい画面が出ている。
これ、あれですかね、ほっとくと、こんにちはが中国語になったり。
そうです、そうです。ボイスオーバーのフォーカスが視覚的に見えないんですが。これはどうしたらいいんだ、
は
い、
これは参ったことになりましたね。はい、
です
ね。
で、このコンピューターを信頼しますか、はい、アップデートが完了しましたと。あ、じゃあごめんなさい。アラートですね。信頼しますかですね。
設定とデータは接続された時に、このコンピューターからアクセスできるようになります。丸。
はい、
丸って言います。信頼、ボタン。信頼しない、ボタン。
どっちですか？信頼、いいんですけど。
信頼ですね。
はい。
設定、続ける、ボタン。
アップデートが完了しました。はい、で、今、続けるにフォーカスが当たっているので、はい。はい、ここ続ける。この辺はもう切ってますね。はい。位置情報サービスのところ。
位置情報サービス、見出し。
はい。まあ、これは、初期セットアップの。
ああ、これ初期セットアップになっちゃうんですね。
はい。
セットの時と同じですね。
同じか。あ、確かなりました。はい、あ、ですね、100% になりまして、はい、私もですね、
はい、
これが押せるようになりましたですね。どうしようかな。
なるほど、なるほど。
そしたら、ちょっと、でかくしといて、その辺に放り投げておこうかな。
はいはい。
では、私が、インストール。
アップデート検証中。
警告アップデートを検証中ということで、うん、もうどうせこれからは、しばらく放り投げておくしかないので、はい、はい、失礼しました。
はい、じゃあ、ここからまた操作していきますね。じゃあ、右フリックを押します。
位置情報サービスをオンにする。
まあ、これは、
位置情報サービスを、
まあ、どっちでもいいので、まあ、とりあえず、オンにしましょうか。
位置情報サービスをオンにする。
はい。
セキュリティ保護、テキストフィールド。
おっと？
おっと？
iCloud のパスワード？
聞いてきてますね。
ちょっと、ミキサー切っていいですか？
はい、
ちょっと、
これは切るしかないですね。
どうぞ音を出しましょう。
はい。
いや、そういや、懐かしいな。私、Apple ID を入力するときに個人情報を捨てるとか言ってね、ラジオで思いっきり Apple ID を入力しましたね。パスワードはさすがにやりませんでしたけど。
イレギュラーなんですけど、今更なんですが、この、今、このクラウドのね、パスワード聞いてきたじゃないですか。
はい。
で、私、たまたまメールアドレスを iOS6 の時に切り替えてて、一回、iCloud からログアウトして、ログインし忘れ、あ、ログアウトし忘れて iOS7 にアップデートしたことがあるんです。
あ、
で、そうすると、パスワードと ID が合わないんですね。
ああ。
はいはいはい。
あ、ごめんなさい。ちょっとこれ、スキップできるんで、スキップしていいですか？
あ、そういうのも。
はいはい。
はい。
じゃあ、パスワードを忘れたら。
で、このスキップですね。
とりあえず。
スキップしましょう。
あ、時刻は3時を回ったところです。
で、本当によろしいですか、はい、というところで。
この手順をスキップすると、全 iCloud の一部のサービスの設定が完了しない可能性があります、丸。
はい。で、これで、まあ、本当にスキップします。
はい。
進行中。
で、iCloud 設定をアップデート中というところで、はい、画面切り替わりました。はい、これ利用規約ですね。一回読み上げ止めます。はい、で、画面の右下に、同意するというボタンがありますので、ここをダブルタップしますね。では押します。はい。
シンさん、もう少しだけ音を上げていただいてよろしいです
か？あ、わかりました。はい。同意する。こんな感じですか？
はい、いいかと思います。
あ、はい、すいません。はい。はい、これで画面の真ん中に、確認の画面ですね、これね。はい。
iCloud 利用規約と Apple のプライバシーポリシーに同意します、丸。
はい。
それしかない
ですか。同意する。はい、これですね。
はい。
進行中。iOS のアップデートだけして、はい、時間のある時にインストールするということはできませんかって。
ああ、後でっていうのを押せばいいんですよ。
あ、そうです、そうです、うん。は
い。あのね、ほっとくとね、行っちゃう可能性が、普通だったら行っちゃう
のかな。はい、後で押せば。こっから、新しい項目ですかね。iCloud ドライブ。
はいはいはい。
注意項以下のデバイスから iCloud に現在保存されている書類にアクセスするには 10iOS8 または OS10 ヨセミテレのアップグレードも必要です。コロン。アシストの iPhone、見出し。
はい。これが、まあ、説明がダーッと流れてて、選択肢が、
iCloud ドライブにアップグレード、ボタン。
アップグレードが使えるようにするかっていうのと、
今はしない。
今はしないっていう。
iCloud ドライブについて、見出し。
で、あとはま、説明書きですね。
任意のデバイスまたはアップで書類を編集しましょう。丸どこからでも書類の最新バージョンにアクセスできます。丸。
はい。あ、これ終わり。
すいません。はい、iCloud と iCloud ドライブは、根本的に違うものなんですかね。は
い、これね、新機能で、さっきの説明で言うと、iCloud っていうのは、例えば、なんだろう、写真とかね、はい、そういうのを保存したりとか、あと限定されてたんですよね。キーノートのファイルとか、ページビューのファイルとか。で、あの説明を見る限りは、他の、例えば、全然違うファイルとか、そういうのも、保存できるようになったというふうに書いてあるんですけど、実際は新機能なんで使っていかないと、ああ、こういうのもできるのかというところはやっぱり徐々に分かっていくところでは。
今の世界ってことですね。
ですね。はい。じゃあ、とりあえず新機能なんで、アップグレード。
iCloud ドライブにアップグレード
しましょうか。
はい、これってあれですかね、クラウドにログインしてなくても大丈夫なんですか、ね、
あ、そうか。
そうか。でもやろうとすると多分。
聞いてくるかもしれない。
聞いてくるかもしれないですね。ああ。
iCloud ドライブにアップグレード。他のデバイスでも iOS8 または OS10 寄せみてにアップグレードするまでは iCloud の書類にアクセスできません。
ああ、そうですね。これは iOS8 の機能なんで。
続ける。
うんうん、はい、これは続けるということで。さっき。
4文字中0文字を入力しました。
あ、パスコード。
ああ。
ああ、パスコードですね。はい。ちょっとこれ音切りますね。ああ今、はい、ここの、画面の下半分ぐらいに。
すいません、なんか、あれですね。今、キーボードちなみに出てます。音出てますね。
はい、出てますね。は
い、そういうのがあるよっていう。
そういう、あれですね。
はい。で、音切りました。で、とあるパスコード、数字4桁ですね。ちょっと入力しますね。ちょ自分しかわからないやつなんですけど、今ちょっとミキファーから音外して、で、そしたら、
はい。このコードを使用してもよろしいですか、疑問符。このコードは一般的で簡単に推測できてしまいます。ま
あ、簡単なものを入れたので、はい。で、これで、
変更、ボタン。
何のパスコード？ボタン。
これは、iCloud ドライブのデータを保護するためのものという。
初めてここで使う。初めて。
ああ、
これか、iPhone のロック解除にも使用しますって書いてるので、私このデバイスでパスコード設定していなかったので。
要は、iCloud ドライブを使うには、
はい、
パスコードを設定しないとダメよってことなんでしょうね。
そうですね。もしくは私のデバイス自体がパスコード今設定しなかったから、またはちょっと関係ないところでパスコードの要求がここで来ているのかもしれないですね。iCloud ドライブと関係があるかっていうのは、ちょっと、ね、はい。
あと、端末は iOS の、あ、違う、iPhone5 ですよね。
5です。
これ、もしかすると、
はい、5S 以降だと、
本人証になるかもしれない。
うん、タッチ ID 使えるかもしれない、
ね。いやでもね、再起動すると必ずパスコード聞いてくるから、
うん。1回目はね。
1回は多分入れる必要あるでしょうね。
そうですね。じゃあ、このコードを使用します。ということで。で、再入力ですね。で再入力するので、もう1回ミキファーから音外しますね。はい。
チコちゃん、パスコードって分かった？
パスコードどうしてたっけな？
いや、分かったんじゃなくて、今は多分使ってないと思うんだけど、
うん、
いや、新しくここで設定することを要求されるよっていう話だと思います。
はい。はい、で、次の画面です。
アップ解析。
アップ解析。はい。で、これは、 説明を見ると、まあ、一回フリックしていきましょうか。
デベロッパーと共有ボタン。
はい、デベロッパーと共有。
共有しない。
共有しないというところで、次の、メニュー。
アップ解析について。
これ説明書きですね。
アップルがフラッシュデータスラッシュアップの強じ置き用の溶け情報アップデベロッパーと共有することを、記憶化することでアップの品質向上にご協力いただけます。丸。
これ、Windows にもそんな機能ありましたね、そういやね、うん。まあ、エラー報告みたいなもんですね、
う
ん、これ多分。
ですね。これはまあ共有しましょうか、とりあえずね。はい、じゃあここで実行します。
ようこそ iPhone へ。
お。
さあ、点始めよう、簡単。
始めようということで、ここを、実行すると、終了と。
さあ、
ということです。
今、ホーム画面です。ホーム画面が来ましたね。
そう。
はい。
今、ボイスオーバーの音が、
はい。
あの、昔の、なんて言うんだっけ。
あ、これ圧縮ボイスに確かになってますね。
圧縮ボイスになってますよね、これ。
あー、なるほど、なるほど。
プレミアムじゃない。
もともとどうだったかな。もともとどうだったかな。覚えてないや。
なんか、たたらんっていう音を出しました。なんか警告出ました。
あ、今、iCloud へのサインのための、パスワード入れてくださいって言われました。はい。まあ、これはね、いつでも入力できるというか、はい。
で、今アップデートして、ホーム画面が出てる状態ですか？
はい、そうです。
ホーム画面の印象とかに変わりはありますか？
全く変わってません。
変わってない。
はい、変わってないように見えます。はい。変わってないですね。はい。で、まあ、どうだろう。ボイスオーバー周りの設定を確認した方がいいでしょうか。
設定画面のボイスオーバー周りを
見ましょうか。そこをまず見てみましょうかね。
はい、じゃあ、設定。
こちら iPhone 4S 16時間とかになってますね。
なんかちょっと悲しいですね。私の iPod Touch もだんまりを決め込んでおります。はい。
4% から動かないと。
はい。一般の。
はい。
一般の、
一般、情報、ソフトウェアアップデート、シリ、ボタン、スポットライト検索、ハンドフロート候補のアップ、ボタン、
これはなんか違うのが出ましたね、う
ん。スポットライト検索をちゃんとスポットライト検索って読むようになって。
ハンドなんて言いました？
ハンドオフ。
ハンドオフ
と候補のアップ。
候補のアップ。
何ですかね、それは。
これなんでしょうね。
これは、
ハンドフローを利用すると、点1つのデバイスで開始した作業を点同じ iCloud アカウントを付与する他のデバイスで。
あー、なるほど。そんなことができるんだ。
これは一回止めますけど、例えば、iPhone でメールを書いてましたという状況があったとして、はい、そうすると、パソコンの前に座りました。まあ、Mac ですね。Mac の前に座りました。となると、同じネットワーク内に接続していれば、続きを違うデバイスでできると。
じゃあ、例えば、ね、iPad とか、
そうです、そうです。
iPod Touch とかをお持ちの方は、
そうです、そうです。
途中で切り替えて使うことができる。
そうです、続きを別デバイスでできると。
なんか気持ち悪いね。
はい、じゃあ戻りますね。アクセシビリティ。
はい。
はい、じゃあ、ここに入っていきます。
なんかね、デカプーさんとシンさんの声のバランスがすごい悪いな。
すいません、
うちの。あ、そうです。
多分ね、デカだからデカいんですよね、これ。
なんとなく前のめりになっちゃうの、ついね。すいません。
はい。じゃあ、アクセシビリティ。
アクセシビリティ。
はい。
見出しですね。
視覚サポート。
視覚サポート。
ボイスオーバー、オン。
はい。ボイスオーバー、オン。
まず、ボイスオーバー行きます。
ちょっと待って。はい、ロービジョンサポートが追加されてるっていうから、視覚サポートの中をちょっと全部見てみましょう。
はい。
はい。
ズーム機能、オフ、ボタン。
はい。ズームはオフです。
これはありましたよね、前からね。
まあ、これはあります。うん、
色を反転、オフ。
ありました。
これもありましたね。
設定を切り替えます、丸。グレースケール、オフ。
はい、グレースケール。これが新しい機能。
あ、やっぱりあるんだ、うん、新しい機能。
はい。
はい。
グレースケールをオンにすると、
オン。
はい。これは、例えば、例えばね、ステータスバーにあるバッテリー残量のイラストが、緑色になってるんですけど、グレースケールにすると、そういうカラーで表示されてた色も白黒にな
る。ああ、そういうことなんだ。
なるほどね、ええ。見づらい人はその方がいいよっていう話なんだね。
それは全部が白黒になるってことですか？
じゃあ、ちなみにホーム画面に戻ってみましょうか。
ピ
ッ。はい。あ、白黒です。
白黒
だから、そう、白黒反転っていうのは、本当に、まあ、色の、難しい言い方で、補色って言うんですけど、まあ、本当に対照的な色に変わってくれる。でもカラーだよっていうのと、なんですけど、このグレースケールっていうのは本当に白黒、モノクロですね、モノクロ。
うん。じゃあ、これあれですね、あれですね、モノクロになるってことは、これで、その後に白黒反転すると、 拡大読書機で反転するも白黒反転と同じようになるってことですよね。
あ、これと組み合わせてみましょうか、ちょっと。
いや、できますかね。
はい。アップスイッチャーで。
アップスイッチ
設定で、これで先ほどのグレースケールとオンの色を反転を同時に。
さっと。
あ、ほんのに、本当にモノクロです。
あ、じゃあ、今まで、その、拡大読書機なんかでやってた白黒反転が、実現したってことですね。
そうですね。デカプーさん、多少見えてはるんで分かると思うんですけど、普通の設定画面って結構ほら、明るい感じで白っぽい字の上に黒い文字であったりとかするじゃないですか。
そうですね。
でも、その、グレースケールと色を反転っていうのを組み合わせると、本当に黒字に白で、カーソルの色も白になるし、アクセシビリティとか書いてる見出しとか、それから時計の表示なんかも黒字に白になってますね。
気持ち悪い反転じゃなくなったんですね。これ、
はい、
前に、Appleのそのサポートのところに言ったことがあって、
はいはい、
嬉しいことですね。
そう、なるほどね。実現したということですね。
まあ、多分言った人が多かったってことなんでしょうね、
う
ん、
そう、白黒反転とかで、画像とか見ると、すっごい見にくい時あるんですよね。
あ、気持ち悪いじゃないですか。人の顔だって真っ黒になっちゃったりとか。
そう、めちゃくちゃ気持ち悪いですね。
周り赤くなっちゃってね。
はい。じゃあ、この2つをちょっと解除してみましょうか。はい。で、グレースケールもオンをオフに。じゃあ次の設定に行きます。
スピーチ、ボタン。
スピーチ。
あ、なんか新しいですね。
これは
なんだ。
スピーチ、
戻るボタン。そうか、今私が一緒にその画面を見ればいいのか。iOS6 の。
古い画面をね。7の画面。
ああ、そうですね。
さあ、で、スピーチ、多分これは新しいものですね。
はい。で、これはスピーチの中、まあ、スピーチ見出しと言いましたね。じゃあ、ここから右フリックしていきますね。はい。
選択項目の読み上げ、オフ。
選択項目の読み上げ。
あ、それはなんか、そういう設定項目は、ありましたね、昔ね、ボイスオーバーの。
選択すると、点読み上げに順位要素ボタンが表示されます、丸。切った。
ああ、なるほどね。常時読み上げなくてもいい人はこれを使えと。
うん。それから
画面の読み上げ、オフ。
はい。
ダブルタップ、画面の表示内容を読み上げるには、画面上部から下に2本指でスワイプします、丸。切った。
はいはいはいはい。
自動テキスト読み上げ、オフ。ダブルタップ、自動修正及び自動大文字入力を自動的に読み上げます、丸。切った。
あ、これは、ボイスオーバーとはちょっと関係ないところでの読み上げっていう。
なんでしょうね。だから、ボイスオーバーを使うほどではないんだけど、
そうですね。
ちょっと細かい字が見にくいとか、
うん、
目が疲れやすいとか。
前からありますよ、これ。
そう、うん、前からある、うん、前からありますね。ただ、ね、ちゃんと独立した設定項目として、わ、うん、かりやすくなった
っていう。まとまったっていうことですよね、これはね、要はね。
それは今、うん、ごめんなさい、アクセシビリティの中の、
はい。
まあ、ボイスオーバーとか、ズームとか、色とかっていうのが、
ああ、
まではあったんですよ。
うんうんうん。
で、色を選択項目の読み上げ、自動的に読み上げ。
は
いはいはいはい、
ああ
。で、その下に。はい。
あ、いいです。ごめんなさい、ごめんなさい。はい。
自動修正及び自動大文字入力を自動的にっていう、なんかその説明があって。
ああ。
で、あと、
まとまった？
より大きな文字を、文字を太くするとか。だから、それが視覚サポートっていう新しいカテゴリーの中に、それだけ動いてるんですね、きっと。
あ、そうですね、そういうこと
っていう、まとまったんですね。
そう、アクセシビリティの中で全部散らばってたのが、
うん、まとまったということですね。
そっちに動いたってことでしょうね。
さらに右に、シンさん行くと、右フリックをすると、あ、終わりと。じゃあやっぱ本当に単に散らばってたのが、これは中に入っただけみたいに見えますね。う
ん、はい、そのスピーチに関してなんですけど、
はいはいはい、
フリオニールさんからツイートが来てて、アップデート完了、ボイスオーバーの項目にスピーチという項目が追加されてますね。ここから高音質を選択できますと。
そうか、ここはボイスオーバーじゃないところなんで、まだ、ね、ボイスオーバーの中に入っていくとそういう項目があるということですね。
と、うん、いうことなんですかね。
ちょっと、じゃあ、もっと戻っていただいて。
はいはい。じゃあ、スピーチですね。まだ、視覚サポートは続きます。
はい、より大きな文字、オフ。
あ、これはありましたね。
ありましたね、これはね。
文字を太くする、オフ。
これもあったような
気が。はい、ありました。はい。
ボタンの形、オフ。
はい、これもありましたね。
設定を切り替えます、丸。コントラストを上げる、ボタン。
はい。
視差効果を減らす、オン、ボタン。
はい、うん。
オンスラッシュオフラベル、オフ。
はい。
ダブルタップして設定を切り替えます丸、はい、聴覚サポート、
はい、聴覚サポートに入りましたんで、はい、ここまでが視覚サポートということですかね、
はい、ということは変わったのがグレースケールと、
はい、
うん、何ですか、グレースケールとスピーチがまとまったと。
そうですね。
ということですね。で、グレースケールにできることによって、色を反転にすると、まともな白色反転ができる。
はい、そうですね。そういうことですね。
はい。ということですね。さあ、ボイスオーバー行きましょうかね。
さあ、ボイスオーバーに行きましょう。
ボイスオーバー、オン。
はい、オンですね。はい、じゃあ、この中に入っていきますよ。
ボイスオーバー、
ボイスオーバーですよ。
はい。で、
ボイスオーバー、見出し。
見出し。
ボイスオーバー、オン。
この辺は同じですね。
設定を切り替えます丸、はい。ボイスオーバーを使用すると、点画面上の項目が読み上げられますコロン。
はい。
項目を選択するには1回タップします。
うん。
選択項目を使用するにはダブルタップします。
はい。
スクロールするには3本指でスワイプします。
はい。
ボイスオーバーの操作練習、ボタン。
はい。この辺も同じですね。
同じです
ね。読み上げ速度、見出し。
はい。
読み上げ速度 50%、調整可能、
はい。うん、これも。
ヒントを読み上げる。オン。
はい、ヒントを読み上げる。同じですね。
ピッチ変更をしよう。オン。
はい。
ダブルタップして、サウンドエフェクトをしよう。オン。
はい。
ダブルタップして、スピーチ、ボタン。
はい、ここですか、スピーチ。
あ、ここに。
はい。うん、で、ここ入っていきましょう。
この項目見ましょう、全
部。あ、見ますか、あ、そっか。
展示、ボタン。
展示。
ローター、ボタン。
展示ローター、
まあ、ここもね、なんかまあ、後でちょっと確認しましょうか。
入力モード、標準入力モード、ボタン。
ああ、あったか。うん、そっか。
オーブン通話表フィードバック、文字とオーブン通話表、
はい、
ボタン、
はいはい。
入力フィードバック、ボタン。
はい。
常に通知を読み上げる、オン。
はい。
ダブルタップして設定を切り替えます、丸、うん。イメージをナビゲート、常にする、うん、ボタン。イメージをナビゲート、
常に
する、ボタン。大きいカーソルを使用、オフ。
はい。あ、終わりですね。はい。スピーチ
ですね。スピーチですね。
展示、ボタン、スピーチ、
ボタン。はい、ここですね。じゃあ入っていきます。
はい。
スピーチ、ボイスオーバー、戻るボタン。スピーチ、見出し。編集、ボタン。
編集。
声、デフォルト品質。
あ、ここですか？デフォルト品質。
うん、
はい。じゃあここは入っていきましょう。
その後ダブルタップして、
編集、ボタン。編集っていうのは、ちょっと待ってください。じゃあちょっと項目見ましょうか。
言語ローテーション、見出し。英語左丸カット、アメリカ右丸カット。詳細情報、英語左丸カット。
多分この辺の言語を変えられる。
言語って項目が昔あって、
はい、
それがスピーチの中にまとまった感じ。
そうですね。日本とか。それから、
新しい言語追加省略記号。
うん、で、まあ、編集っていうのを押すと、あ、そう、言語と日本語が出ているところが、なんか削除したりとかができるようになってるっぽいですね。
ああ、じゃあこれ言語ローターの関係の、
まあ、そうですね。
言語の切り替えがこっちへ入ったんですね。
うん。で、
新しい言語追加省略記号。
まあ、追加するときは、まあ、ここを追加すると、うん。で、終わりなんで、さっきの声のデフォルト。
デフォルト品質。
ここを入っていきましょうか。
カスタムのアクションを選択するには、点で待
つ。言語を見た
日本語、スピーチ、
はい、
戻るボタン。
ところで、
はい。
言語のところに、例えば、ボイスオーバーの、
なんか、デカプーさん遠いな。
遠いですか？大丈夫ですか？
はい。
ボイスオーバーの品質って、例えばアメリカでも、高音質の、US とか、いろいろあるじゃないですか。
は
い、
ああ。
ところって言語のところにあったりするのかな？
ちょっと見てみましょうか。
英語左丸カット、アメリカ右丸カット。詳細情報。
これですかね、詳細情報。
そうですね、そこですね。
で、ここの、
英語左丸カット、アメリカ右丸カット、選択中の、デフォルト。高品質。
ああ、ここが、ここにある。
ああ、ここにある。ああ、そういうことですね。
なんかしかも150何とかって言いませんでした？
はい、156メガのデータをダウンロードする必要があります。
はいはいはい。
じゃあ戻ります。じゃあ、さっきの、
編集、声、デフォルト品質。
はい、ここですね。
はい。
日本語、スピーチ、戻る語、日本語、
日本語で。
日本語、見出し、選択中の、デフォルト。
はい、で、
高品質、16スラッシュ123メガバイトに10引用符をダウンロードしました。
あ、今ちょっとしてるのかな ?16、でが、123中の16をやりましたって言ってるので、これ、ダブルタップしたら選択中のになるのかな、
はい、どうなんでしょうね。
選択中の、高品質、16スラッシュ 123MB に10引用符をダウンロードしました。
ああ、一応選択中のになってるけど、ダウンロード中なのかな、これ。だから、高音質にはなってない。
うん、声変わらなかったですから。
うん、ですね。まあ、だからまあ、一応高音質にはできると。いうとこですね。うん、まあまあ、それは、まあ、時間を置いたらできるということなんでしょう。はい。ですね。一応、 はい、これで、スピーチの日本語は終わりですね。はい。じゃあ戻りましょうか、これ。
戻りましょう。
はい、戻りましょう。
で、まあ、スピーチの中なんで、さらにボイスオーバーの項目に戻って、あとはどうでしょうね。スピーチがあって、展示があって。
展示。
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 ピンディスの、
どうだろう。これはピンディスを実際に起動しないとというか、繋いでみないと、できないことが多いので、ちょっと省略した方がいいかな。
それかメニューだけ見るか。
メニューだけ見てみましょうか。
はい。
ただ、オンぐらいしかなかったりして
。そうですね。で、
展示、見出し。展示ディスプレイ出力、発展式、ボタン。
あ、発展式、ね。
発展式とかね。
うん。
なかったかな、前も。
なかったよな。あれ今ですね、
これ、なんか、中に入っていけるような表示にはなってますけど。
うん。今、手元の iPod Touch 君がアップデート中でですね。
はい。
どなたか中、ちょっと展示を。
ちょっと待ちください。
あ、どうしようかな。
展示いきます。展示の。
あ、はいはい、デカプさんが。
はい。展示を開きますと、ですね、二級英語展示とかが一番最初に出ていて、自動転訳、発展式展示。
あ、ある、あったんだ。
ああ、あったんですね。知らないだけです。はい。私たちが知らなかっただけですね。ああ、本当にこれ不安だな。終わらないな、これ。
ちなみに、うちの 4S はですね、残り12時間になりまして、5% から進まない状況ですね。
デカプーは？
デカプーのは今設定開いちゃってるので、ちょっとお待ちくださいね。でも、あんまり期待できないので、もう諦めているんですが、ちょっとお待ちくださいね。
これってなんかすごいロックボタン一回押してみたくなるな
ぁ。そうですね。
10時間でございます。
10時間。
はい。これ先に進んでいいですかね、展示の中。
はい。はい、
今展示ディスプレイ出力発展式と。
はい。
で、次は。
展示ディスプレイ入力6点式ボタン。
はい。6点式っていうのもありますね。それから
展示画面入力6点式ボタン。
展示画面入力？
入力？
これは、なんでしょうね、スクリーンキーボードで。
こんなのありましたっけ？
どうなんだろうか。
いや、なかった、なかった。
こんなのなかったですよね。
なんかちょっと入ってみましょうか。
なんか展示画面入力なんてものが。
戻るボタン。
どういうこと？
展示画面入力。
うん、ちょっと読んでみましょう。
一級英語展示左丸カット、6点式右丸カット。
あー、
これ。してないかな？
それから？
二級英語展示。
はいはいはい。
まあ選択中のだから、どっちかから選ぶ必要があるということで。
はいはい、はいはい。
展示画面入力に重音用譜を使用するには、10ボイスオーバーローター設定で、展示画面入力に重音用譜を有効にしてください。
あ、やっぱ新しく追加されて
る。やっぱりこれ新しいものですね。
あー、なるほどなるほど。
うん。
時点では、おそらく、英語の、英語って1級展示、2級展示、まあ2級展示って略字ですけどね。それが多分画面で、ポンポンやったら入力できるってこと
じゃない？叩くと入力できるようになるのかな。
それが、後でちょっと、ツイッターでやりたいところですね。
これはちょっと実際に展示を、なんていうんですか、叩ける人がやらないと。
そうですね。
わかんない。
新さんがやると面白いことになりますね。
私無理ですよ、これ。はい。じゃあ戻ります。
はい。
あ、そこで終わりなんですね。
はい、終わりです。
はい。展示の、はい、ごめんなさい。
はい。これね。はい。で、今さっきここでした。で、次。はい、
状況セル、オフ、ボタン。
状況セル、オフ。まあ、これピンです
ね。これはあったっけ？状況セル。なかった気がする。
発展の展示って外国語にもあるんですか？
はい、よく知らないんだよね。
私は知らない。
もしかして日本語だけだったらどうなのかなと。
発展展示ってでもよく見るんだけど。
観展示のね。
はいはい。
ただこの発展表示っていうのは要するに下にカーソルも含めて発展文っていう意味だったりするのかなとなんとなく思うんですけど。
ということなので、お叱りにならないようにお願いいたします。
すいません。本当に知らない。お恥ずかしながら知らない。
みんな知らない。
アクセシビリティ、ごめんなさい、私声遠いですか？大丈夫です。
大丈夫です。大丈夫です。
今は大丈夫です。はい。
アクセシビリティの中ですよね。展示、展示、展示、展示。
ルナさんという方、
はい。
ミナさんか、という方が、バグレポート拾い読み中ですということで、ツイートが来てるんですけど、
それではこれ読みました？ですね。
はいはい。
音楽再生時に電話着信があった時に、うん、2本指ダブルタップがうまく動作しないという情報がありますというツイートがありましたが、これまだ拾えてないかな。
あ、そうですね。うん。ですね。
拾えてない。
そういうのがあるらしいと。
あるらしい。
ということですね。
はい。はい。で、シンさんの設定の続きを。
はい。あ、今なんか DY さんが、あれですね。今、ツイートを読もうとしてたですね、DY さん。
はいはいはいはい。はい、
あ、続きあります？ごめんなさい。遮っちゃいました。すいません。
いえいえいえ。どこ行った？あ、これだ。そのバグレポート拾い読み中です。設定の中に iCloud ドライブのストレージ容量を選べる画面があるけど、値段しか読み上げをしないそうです。
あれ。
うん。で、20GB が1ヶ月で 0.99 ドルとか、まあいろいろ書いてあるんですけど、日本はどうなるのかな、ということで書いてありますね。
はい。では、今どこでしょう？展示を抜けて、
今、展示の中の状況セルっていうところですね。
あ、状況セルか。
はい。まだあります。次行きます。はい、
これはありました。
ありました、これは。はい。
方程式で、ネネスって何ですかね。ネネスコードを使用って書いてありますね。
はい。
はい、続いて。
オンスクリーンキーボード表示、オフ。
これもありました。
はい。はい、
それから。
3で、ページめくり、オン。コンテンツの読み上げ中に最後までファンすると自動的にページをめくります丸。ダブルタップして設定を切り替えます丸。
はい。
で、これは
見出し。選択省略記号、見出し。
さっきのなんたらでページ送りはなんか初めてみたいな気がしますけど。
ないですね、今も。
ないですよね。うん、
ないです。
パンでページめくりって書かれてましたね。
パンって何だろうね。
パンって何でしょうね。
ふざけってこと？
パンってよくマウスカーソルを。
あ、これもしかすると展示ディスプレイのカーソルをということなのかな。
かなぁ。
これは後で誰かが検証番組をやらないといけないかもしれないですね、これね。
そうですね。
で、あと展示ディスプレイの選択でしょ？
はい。
まあ、これはね、Bluetooth の展示ディスプレイがないと出てこない。
はい。
これは、
はい、以上です。
はい。
はい。で、これで展示は終わりですね。
はい。
はい、じゃあ戻ります。
はい。展示の結果、要検証。
はい。次は、ローター。まあ、これは追加されてたらっていう程度なんでしょうけどね。
ちょっとパッとこう、見てもらえますか？何か変わったようなものは見当たりますかね？
から行きましょう。
はい。文字、単語、行、読み上げ速度、音量、句読点、それから、まあ、いろいろありますね。ヒント、見出し、リンク、ホームコントロール、表、リフト、ランドマーク、訪問済みリンク、未訪問リンク、ボタン、テキストフィールド、検索フィールド、イメージ、静的テキスト、ページ内リンク、拡大縮小、同じ項目、それから、縦方向のナビゲーション、コンテナ、サウンド、手書き、こっからがオーディオダッキング。
あはははは。
これなかったかな。
ダッキングじゃないですか。ダッキング。
それか。
拡大縮小あったでしょ。
拡大縮小。
オーディオダッキングそんななかった確かに。
これですね。
ないですね。
今ダッキングってあれかな、
音下げるという意味ですよ。
っていうかそのボイスオーバーとその音楽聞きながらボイスオーバーとか使ってたらボイスオーバーが鳴ると。ボリュームが下がってたじゃないですか、音楽。
うん、
その設定なんですかね。
ああ、なるほど。うん、まあ、これオフなってますね。それから
展示画面入力。
展示画面入力。
やっぱあるんだ。
ああ、ここにあるのね。
発展展示は、
うん、
ナブクなんてい
うの ?NABCC です。はい。
うん、そう、NABCC。
ナブク。
ナブク。
いや、わかる。
ちょっとごめんなさい。iPod Touch が、アップデートが終わったようです。何を言いたかったかというと、30分ぐらいかかりましたということを言いたいだけです。はい。
はい。はい、それから、ローターの設定。
展示画面入力を並べ替え。
あ、並べ替え。あ、終わりですね。
展示画面入力を並べ替えということは、まあ、これは、1,2,3,4,5,6。
はいはいや、違うでしょ。これ、ローターの項目には全部並べ替えってついてるでしょ。
あ、そうです。
なんたらを並べ替え。
はい。回すときの順番ですね。
はい。
ローター以上ですね。はい。で、戻ります。
はい。
ああ、しまった。まあ、あとそんなもんですかね。あとは次は、入力モードとか、あと、なんかこれ入っていくと、
入力モード、ボイスオーダー、選択中、入力モード。
ごめんなさい。入力モード。
選択中の、標準入力モード。
まあ、これはね、
うん。標準とタッチと、
直接入力モード。
直接？
直接入力モード？
なんだこれ。
さあ、やっぱり新しいのが出てますね。
なんだこれ。
直接これは文字を書くってことじゃないですか。
これ手書きってことかな。
え？ちょっと待って、じゃあこれで、ちょっとこれをオンにして、メモ帳かなんか開いたらいいってこと？
直接入力モード。
あ、はい。メモ帳。
メモ帳。
新規メモ。
行きましょう。
キーボード。
テキストフィールド、編集中。
今、英語キーボードになった。でも、
F、P、S、A、アルファ、S。
でも普通に、
シエラ。
じゃあキーボード切り替えましょうか。
あ、多分、ローターで、
あ、そっか。
あ、そっか、
振り替え。
読み上げ速度。
違いますね。画面の上の方を縦フリックすると。
一部の句読点。
あれ違うの。
あ、これあれでしょう。句読点系のとこにローターが鳴ってるから。
まあまあ、そうですね。
タッチ入力モードとかいう切り替えが。
あ、それはできますね。
できるんですよね。
入力モード。
あ、あ
ったった。
それ、それそれ。
入力モード。
はい。
今何て言った？
もう一回。
標準
に。
なんだ？
タッチ入力。
あ、なんか、なんとかタッチ入力って言ってる。
一回戻して。
タッチ入力モード。
はい。
タッチ入力。
あ、なんかあるね。
うんうんうん。
待って、もう一回言います。
タッチ入力モード。
入力モード。
ダイレクトタッチ入力。
ダイレクトタッチ入力。
タッチ入力。
なんだ、
それは何ですかね。
あ、それを、だから、
普通タッチだったら、話したら入力なんですけど、これ英語キーボードで、なんか、しばらく指を置いたらどうなるかっていう話ですよね。
もしくは、
デルタ。
あれ？話しても入力されない。
F、G、ゴルフ。
ダブルタップは
?H。
ん？まあ、G ダブルタップしたら GH って入力された。
あ、もしかして、
触った分を
全部、
入力、
あ、ダブルタップすると、ダダダダダって入るんじゃないんですか。
見えないと話になんないんじゃん、それ。
あ、そうだ、例えば、Q、ダブルで、ダブルのとこで、ダブルタップ。あ、ちょっと待って、Q が入らない。ちょっと待って。なんだこれ、え？じゃあ、A、A、F、で、F で、ダブルタップ。なんか S が2個入った。ちょっと待って。よくわかんないんですけど。
それ、もしかして画面の上のところに、文字書い、一般文字書いたら入るとかじゃなくて？
メモ、キャスト、システムフォント。
ここですか？今、文字入力してるとこにフォーカスが合ってるんですけど。
システムフォントがうんなんとか言って
システムフォントがどこって言ってるね。
ええー。で、あと、なんかクイックタイプって言って、新しい機能が追加されて、日本語入力とかしてるときに、キーボードの上に候補出るじゃないですか。
はいはいはい。
そういうのが英語でもなんか出るようになりましたね。
あー、はいはい、なるほどね。スペルのね。
はいはいはい、そう。
あれですね。
例えば今なんか適当になんか GHAFFWFF とか書いてるんですけど、なんか例えば、キーボードの上の方に、例えば、Y の上。
予測変換の第一候補。
はいはい、なるほど。
チェイズワーフとかなんか、
うん。でも予測変換の第一候補とか読むようになってる。
うん。なんか。
予測変換を触った時にはその文字しか、そこの単語しか読まなかったけど。う
ん、ちょっと待ってくれ。21時間とかになってる。
うわぁ。うわぁ。
ちょっとこれ日本語にしましょうか、
はい。
で
もこのタッチに、なんたらに、ダイレクトタッチ入力とは何ぞやがわからずじまいですね。
オギャリンもラブクって読むと思ってましたって。
ラブク。
LCC でございます。
すいません、どなたかこのダイレクトタッチ入力を
そうですね。
あとはこの展示画面入力っていうのがわかんないですね。
展示画面入力、あ、シンさんそれって切り替えられます？
ダイレクト？
うんと、展示画面入力に。
ちょっと待ってください。ああ、しまった。
削除。S、A 字の標準入力モード。タッチ入力モード。ダイレクトタッチ入力。標準入力モード。タッチ入力モード。ダイレクトタッチ入力。
あ、ここでは？
ね、切り替わんないので、あそこさっきのやつを多分チェックしないといかないんじゃないかな。
あ、そっか、ローターか。
はい。
ちょっと待ってね。設定。
アップスイッチは設定。実行。
ローターで、あれをオンにしないといけないですね。
選択中の、全20サウンド。
もう全部つけちゃう。
オーディオ、展示画面。
展示画面入力。
全部つけ。
もちろん。全部つけちゃう。
実行中、メモ、実行中。
ここでローターを回さないといけないのかな、
はい、そうなんじゃないですかね。
展示画面入力。
あ、なんかあった。
そこで、左の。
ちょっと待って、全然違う画面になって、横向きになって、これね、あ、思った通りだ、横向きになって、あ、これなんかで見たぞ、俺。ホーム画面が左側の状態になるんですよ、今。
は
あ、横向き。になって、横向きにしたときに、左、あ、ごめんなさい、右側の上から、1,2,3、左側が4,5,6って言って、展示の1,2,3,4,5,6の点になって、例えば1番を、
ちょ、1を、
ダブルタップか。あ、1を押したらあって言われました。
いやー、あって言われた？
例えば、1、2、あ、じゃあ1に同時押しか。1に同時押しになると、あ、小さい図に E になった。1に同時押し。あ、いいだ。
さっきほら、
日本語出てる。
あ、日本語出てる、出てる。
お
ー。あ、いいや。
あ、素晴らしい。
展示画面入力、これは知ってる人にとっては素晴らしいかも。
いや、でもこれってボイスオーバーいけないでしょ、これでも。
いや、だって、いって言ったよ、さっき。
でも、いって言ったよ。
あ、でも、案内モード。ドラッグしてると。
モードって言ってる。
案内モード。
これはですね、これはですね、やはりですね。
改めてやらない
と。改めてやらないとダメですね。
すみません、これまた4番組でやりましょうか。
やるんですか。
今ね、今ね、1,2,3の点をね、ドラッグしてるんですけど、音声何も出ないですよね。
ドラッグっていうじゃなくて叩くんです。
うん、だから叩くにはやっぱりビジュアルがいるでしょっていう話。
だからこれは多分慣れたら叩けるんだと思う。
ああ、そういうことか。
それ画面が縦に、はい、右の上、真ん中、下で1,2,3の点になってますよね。
右の、あ、そうです、そうです。
で、そこの3本の置く位置って、だいたいこう、あって、
あ、
で、左の上から4、5、6だと思うんですね。
あ、ちょっと待って、今ね、今、そう、右側の上から1、2、3、左側の上から4、5、6なんですけど、今ね、テーブルに置いたんですよ、僕 iPhone。
はい、
うん、そしたら、展示ディスプレイで入力してるように、ちょっと僕わかんないんですけど、右手の人差し指が4で、
6、あ、できた！
で、左手の人差し指から、1、2、3つって。
素晴らしい、素晴らしい。
シンさん。
はい。
ですね、1の点と3の点を、あ、はい、ごめんなさい。1の点と4の点を、左右の人差し指で、トンって叩いてみてください。
は
い、
せーの。
打っていったよ、
うん。
すいません、これができたら、
はい、
これができたら。
画面に線が出てるんですか？
うって言ったけど。
画面には、その、1,2,3,4,5,6 のボタンが、だいたいね、1円玉よりちょっとちっちゃいぐらいの大きさで iPhone の場合は出てるんですよ。
で、それを見ないで、
はい。
要はその点に合わせないで適当なところで、
はい。
もう一回打って、あの、1と、左と右の人差し指でポンって画面触ってもらっていいですか？
僕目つぶって やればいいんですか、
ね、そうそうそうです、そうです。
でも、一回見えてしまってるからな、今押したんですけど。
打って言いましたけど。
今打って言ったね。
あ、打って言った。あ、多分僕今見えてて1と1と4が分かってるからですよ。
じゃあわざと。
6本指で、
はい。
6本指でポンって画面に、斜めでもいいので置いてみてください。
ボン。アポストロフィ、ヤクサラチール。
ん？あ、ひどいことになった。
なんか面白いね。
これ多分だからやっぱり、その1円玉ぐらいのキーを触らないとダメなんだよね。
ダメなのかな。
でもこれね、なんかちょっと触ったら6の点がちょっと半分画面から外れたんですけど、でも多分これ初め、キーボードの場所を確定する、要はなんか横文字でなんか難しい言葉でいいよね。なんだったかな。そう、なんかまず、自分の手の指の位置を確定させるっていう作業をやって、そこから動かさずに、
キャリブレーション？
あ、キャリブレーション、そう、キャリブレーションがあるのかな。
これまあ面白いよ。
でも、皆さん結構熱くなってますけど、これはね、もし展示画面入力がきちんと動く、日本語環境で動くのであれば、あの、展示のできる人は多分こそってこれを叩くだろうな。
ああ。
かなり武器になりますね。
だって早いよ、そした
ら。タッチ入力のバリアがだいぶ軽減されてくるので。
でも置かないとダメなんだよね。
あ、置いたら展示ディスプレイみたいになる。うん。
だからそこはまあ、ちょっとどうなるか、今の時点では検証できていないので、
うん。
言えないですけど、ちょっとね、鳥肌が。
ね、立つぐらいにこれは興奮することだと思いますね。うまく動くのであれば。
あとはその、ね、変換とかが ね、できるのか
どうか。そう、変換どうすんのこれ、どうでもいいけど。
あの、もしかして、1と4の間に下になんかボタンがあったりしますか？
いや、なんもないです。1,2,3,4,5,6 だけですね。
電磁の点の位置、ホールドモード。
え？あ、電磁の点の位置、ホールドモードとか言ってるな。
あ、これで、入力で、
はい。
電磁の点の位置を調整するには、右手の3本の指で、
今までのタッチ入力にしたら、
ちょっといいですか？ボイスオーバーがちゃんと説明してる。もう一回。ホールドモード、点字の点の位置を
点字の点の位置を調整するには、右手の3本の指でタッチして離した後すぐに左手の3本の指でタッチして離してください。
あ、ほら、だから、
それこそ、
カリブレーションができるんだ、それで。自分の手の位置を。
今ね、僕持ってるんで、点字ディスプレイみたいなんじゃなくて、右から1,2,3、左から4,5,6で、今、テーブルに置きます。はい。
テーブルモード。
あ、テーブルモード。
テーブルモードとか、あ、わかったぞ、これ。
これはすごいぞ。
持った時と置いた時
だから、親指を後ろに回して持った時に、
あ、縦に指を3つ。
そうそう。
あの、肘を張って持つような感じですよ。
そうそうそう。だから、こう、肘をこう張って持った時に、パカパカこう、指を動かして点字入力ができるんじゃないですか？
うん。
で、
そうだね。
これは多分、今日はやめた方がいい。
やめた方がいいですね。
改めてやりましょう。
改めて、
ちょっと検証しましょう、
ね。本当に点字の叩ける人、打てる人が、検証しないと、うん、実はこれだけリスナーの皆さんに期待させといて、日本語でうまく動かないとか、絵に描いた餅になる可能性があるので。
そうですね。あと、そのね、あの、漢字変換の問題とかもあるしね。
そうですね。
これはだからちょっと、本当はね、私のボイスオーバーの設定が早くできればいいんですけど、今、ようやくアップデートが終わったところで、これから私が点字入力モードの検証をやってると多分ですね、6時になりそうな気がするので、
今日もこれは。
いや
点字画面入力で、かつ今までのタッチ画面モードにすれば、指を置いて離したら入力されませんかねって。
ああ、置いた時じゃなくて。
はい。
はあ。
ああ、ちょっとそれは。タッチ入力にすれば、はあ、はあ。
それはね、今日やらない方がいいでしょ。点字系は。
この辺また検証しましょう。
ごめんなさい。これね、私もすごく気になって、早く検証したってしょうがないんですけど、うん、ただこれをシンさんに検証してもらうんで、濃くすぎると私は思う。これね、点字が打てる人がやらないとダメ。
他の3人だったらよかったんだけど、
うんうん、
ちょっと、これは、今やるのはシンさんかわいそうだわ。
うん、だと思います。わからない。逆に言えば、なんていうかな、で、やりたいことができなくてみんなしてもどかしい思いする。これちょっと後にした方がいいと思います。
うん、うん、そうですね。
ちょっとまた計画しましょう。
うん。そう、これだとね、画面大きくてもいいよねって。シックスプラスでもいいじゃない
ですか。はい。うんうんうん。それはそう思う。
iPad とかですごい武器になると思う。
いいかもしれない。
そう。うん。
へー。
じゃあちょっと戻りましょうか、これ。
戻りましょうか、ちょっと戻し。
スイートが来ててですね。はい。点字入力、日本語で使えたらスマホの革命ですね、と。
そうなんだけど。
あの、長谷川佐藤先生が多分ずっとやってきてたやつで。
いや、でもね、違います。長谷川先生がやってるのは一筆です。
はい。
これの入力じゃないですよ。一筆っていうのは、例えば、しって書きたいときに、縦、横、下ってやるんですよ。
あ、そうか。
わかります？皆さん、しって書きたいとき、縦、横下ってやるんです。
なんかスワイプとかでやるやつだ。
そう。これで一筆で縦横下って書くと、しって入るのが長谷川先生の入力ですよ。
あれはアンドロイドで。
うん、そうです。だけどこれは画面を叩いて入力するので。うん、
でもこれは、今コーチが多分、Windows 8で実現しようとしてる。
という噂の機能。
ですよね。それが iPhone で先に実現したってやつだ。
うん、そう。だから、あれですよね。文字入力は直接モードも含めて、その、要検証ですね、これ。
これは面白い。
そうですね。特に、その点字ディスプレイ、点字に関しては、本当に点字を普通に使ってる人が、
うん、
ディスプレイも含めて、検証の番組を、やった方がいいでしょう。
だから、
うん、
ある意味では、今度 iPhone の6と6プラスが出るじゃないですか。
ええ。
大きい画面になるわけじゃん。
ああ、そうだ。
そう。
使いやすくなるんですよ。
ああ、そういうことなのかもしれない。だから、ちょっと PPP なんだ、これ。今、5S を買おう。まあ、6はでかくなるだけで魅力がないから 5S にしようとか思ってる人がいたとしたら、ちょっと PPP なんだね。そう。待ったなんですよ。この点字画面入力が、もし、うん、きちんと動作して、かつ、うん、有用性が高いものであれば、6を検討する価値がある かもしれないわけ。
かもしれない。
うん、
でもこれは、あの、うん、本当に、今、いろんな意味でわからないので、うん、何も言えないですけど、
うん、
あの、もうちょっと検証を待っていただくか、自分で検証した上で、
やるしかないですね。
うん、やるしかないです、
うん。うん。そう。だから迷ってる人は、ちょっと待ってもいいかもしれない、
ね。ちょっとね、情報出るまで待ってもいいかもしれませんよ。
そう、
多分ね。
うん
そう。だからね、6予約したでも、6予約した人でも、プラスがいいかとかはね。
うん。チコちゃん、
はい、どうぞ。
ゆかこさんの、宇宙人判定がちょっと柔らか
くなるかもしれない。
変わるかもしれないよ。これは、点字入力ができるようになると。
もしかしたら iPhone デビューするかもしれない。
うん。面白いかもしれないですね。
ちょっと面白いですね、これはね。
これはなかなか面白いな
今回の一番の
。一番みんな熱くなってんの、これかもよ。
ねえ。これがさ、例えば、わ、うん、かんないけど、ほら、エイト君今度出るじゃない、
うん、う, んうん。
が、ボイスオーバーでちゃんとシンクロして、かつ、そういうのがあったら変換精度もひどい、すごいよね。
うん。
わかんないけどね。
IME が今回のアップデートで、自分の使いたい IME が使えるんじゃないかっていう話が出て
る。うん、そうそうそう。うん。うまくシンクロしてくれればいいね。
でも一応、一応ね、一応ね、うん、あの、期待、あの、過度な期待は禁物だから言っときますけど、
まあまあ、まあ、
なんかね、IME とね、シンクロさせたときにね、バグバグするような気がする私
それはあるかも、
うん、
でもとしてこのこれでもあれとは言ってもさ、うん、あの使えないわけではないだいぶ進化してきた、ね、
ということだと思いますよ
そうそうそう、う
ん、まだ今のところはねちょっと希望的予測も大きいです
そうそうそう
相当今膨らんでます
よ相当そうですね、
うん、あのこうなったよっていう報告ではありませんので。
そう、今のところね、本当に、あ、こんなの見つけたぞ程度のもんですね。
いや、見てよかったですね。
そうそうそう。だからまあ、ね、iOS がその IME 開放したんだったら、ボイスオーバーで使えませんよっていう報告も上げやすくもなるかもしれないよね。
うん、そういうね、意味は、あの、できますよね。
うん。
ところで、
はい、
今まで、ヨセミテとかでも、あの、ボイスオーバーの音質が、あの、新しいのが出てたと思うんですけども、今回のは、iOS 8ではどうなんですかね。
ああ、なるほど。ちょっと設定に行きましょうか。
そろそろ全部ダウンロードでき、高音質のやつは出てきてると思うんですけど。
はい。じゃあちょっとあの、設定もちょっと見るようにしましょうか。じゃあ、はい。
デカップのはまだ。
デカップ？デカップ？
これか、アクセシビリティの、これだ。ボイスオーバーだな。うん
スピーチ
スピーチですね。あった。これで、高品質になってる。あ、でもダウンロードが
出るんだ。
日本語、日本語、デフォルト、選択中の高品質、33/123MB。
まだ、
まだじゃねえか。えらいかかんねえな。うん、これはちょっと、この分量だったら放送中にはできないな。
うん、やっぱり男性音っていうのはなかったんですかね。
選択肢としてはないみたいですね、ね今のとこは。
はい、
うん。ダウンロードしてなんか追加されたら嬉しいなと思うんですけど、
ね。それでさっきの言語のところの、
はい。
日本語の、あの、
あ、これか。詳細情報これですね。
そうそう、そこを。
日本語、日本、スピーチ、日本語、日本、見出し、デフォルト。選択中の高品質、33/123MB ダウンロードしました。読み上げ速度、見出し 50%、調整。
あ、一緒だ。うん。
じゃあ、わ、うん、かんないですね、まだね。
まあ、ダウンロードしてみて、まあ、期待できなさそうだな。
なんか、ないのかもしれない。
それか、新しい言語っていうか、まあ、これ日本しかないから、日本語は複数ないもんね。
うん、ピオマルさんからですね、点字入力、これはすごいと。これなら入力できそう。タッチ入力は苦手で、スマホを諦めていましたが、本当に使えるなら購入するかも、と。
はい、私、今ですね、どうしてもやっぱりやってみたくて仕方がなくて、今、ひたすら、設定をやっておりますけど。
そっちをやりなさい。
やりたい衝動が出てきた。
これはやりたいよ。
やりたいでしょ。
やりたいとか言ってた人が。
放送終わって、やろうか
これちょっと、やっぱやめよう。これやって、キー局がこんなことやってたでしょ
そうですね。一応、ボイスオーバー周りの設定は一通り見たので。
はい。あと、見なきゃいけないところっていうと。
なんかありますか？まあ、あとはどうでしょうね。まあ、特にはない。
また。
バグレポートが上がってきました。
あ、アクセシビリティのショートカットってあるじゃないですか。はい、3回押しでどんな挙動をするかっていうね。
はいはいはいはい、
これが、グレースケールも、追加されてますね。
ああ、なるほど。ホームボタンの3回押しで何が起こるかってことですね。
そうです、そうです。そうです、
はいはいはい。
だから複数つけてたら、ほら、ポコンってなって、どれ選ぶっていう。
はいはいはい。
うん、あれにグレースケールも追加されてるみたいですね。
おー。
そっか。そういう選ぶやつもあったんだっけ、あれ。
そうですね。
そうですね。6% から動かないんですけど、ね。
まだ 6% なってるから、
ね。いいじゃない。うちなんかまだ12時間だよ。
あ、こっち15時間ですね。
なんか、でもちょっと期待できない気もするけど、うん、文字変換ができたら。
キーパッドを使って電話をかけるときに、
はい。
はい。
ん？
スタックすることがある？
スタックって何ですか？
スタックって何でしょうね。もしかして、なんていうかな、こう、固まって、あるところで、ドゥドゥドゥドゥって入力される現象かな。
あー、ダブルってやつ。
アップスには同じキーを2回押すか、アップスイッチャーで終了する。
あ
ー。それが、すいません、それが出てる端末は、iPhone のいくつですかね？
いや、いや、
バグとしてあるんだ。
うん、そういうバグがあるかもっていう。
ああ、なるほどね。関係ないだ
ね。ピオマルさんがシリはどんなもんでしょうかって書いてますけど。
やってみますか。
シリやってみます？
シリの設定もありますか？
ああ、そうですね。そこが変わったかもしれないですね。
ああ、シリの設定ですか。これ確か、もっと上だね。戻る戻る。
一般の設定の中にシリが。
一般だったっけ？あった。これか。シリ。なんか増えてるかな？あ、そうだ、増えてる。まあ、これは、あれだね。ヘイ、シリを許可。要は、OK Google みたいなもんですよね。
ヘイ、シリ。
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 ヘイ、シリって言ったら、まあ、日本語対応してるのか、これ。まあ、でもこれ、
ヘイ、シリじゃなくて、なんて言うんでしょうね。
ヘイ、シリ、まあ、ヘイ、シリって言ったらいいんでしょうかね。
OK Google は OK Google って言うから。
で、例えばこれ、オンにして、で、まあ、ちょ
っと。電源に接続してなきゃダメ。
あー、そういうこと。
あー、
日本語ボタン。
まあまあ、これは。
声の性別、女性、ボタン。
まあ、これは女性と男性と選べるっていうのは前からですよね。うんうん、なんかあんのかな？
男性、
おかまとか。
な、ない。2個だけ、2個だけ。
ない、ない。おねえとか。
まあまあ、こんな感じ。まあ。
今、つないでます？
今、電源つないでますね。
ヘイシリって言ってみてください。
いきます。ヘイシリ。
お！
今日の天気は？
あ、動作した。
あ、そういうことね。はい。まあ、まあ、一応、ホーム画面押しましたけど。はい。
Google Now を超えてしまいましたね。なんでかっていうと、Google Now はトークバックをオフにしないと機能しないんですよ、OK Google が。
これ電源に接続しないとダメって？
そこもちょっと微妙ですよ。
じゃあちょっとこれ、抜いちゃおう。それで、Hey Siri。Hey Siri。あ、言わない。で、電源に。
モバイルバッテリーあります？
モバイルバッテリー？
はい、今、手元に。
あ、ちょっと待って。
暴れてる。
あ、あるある。
で、モバイルバッテリー接続して。
ああ、
大丈夫ですか？動揺してますね。
とりあえず通電してないとダメなんですかね。
通電してればいいの、
うん、
通電してると、ヘイシリが使える。
うん、通電してる。はい。通電。おりゃ。じゃあ行きます。ヘイシリ。あ、いけたいけた。
はい。あ、
行った行った。
行ったね。はい。
お疲れ様でした。
ヘイシリ。
面白いね。
そういうのがありましたね。そんな感じですかね。今3時53分なんですけど、他なんかね、やりたいことがあればね。
うん、
もし、ツイッターでもご希望があれば、まあ、4時間までを目処にしましょうか。
まあ、あと5分ぐらいの範囲でね。
そうですね。
そうですね。うん。
まあ、本当にアップデートなのでね。
うん、そうですね。
全く動きません。
うん。やっぱり、端末と、ま、置かれている状況によって、ちょっと違うっていうのと、やっぱり、ね、20分から30分ぐらいは、電源に接続して、置いとかないといけないっていうのは、やっぱり最低限ね、 ありますんで、気長にね、待つように、お願いします。
足りないところ等もあるかもしれませんけれども、トムジーさん。
はい。
そっちの iPod タッチ気にしてないでですね。
はい、はい。はい、ちょっと掲示板をちょっと見ましょうか。
この2時間で、はい。皆様にお伝えすべきことをとりあえずまとめていただいてもよろしいですか？
ちょっとですね。では。
掲示板、そうだね。全然見るとか言って。
そう、見るとか言って見てませんけどね。ちょっと、私がちょっと、展示画面入力に熱中してる間に。
ごめんなさい、ちょっと待ってください。今、掲示板パッと見て入ってきたんですけど、はい、白熊さんの書き込み906番で、ボイスオーバーの速さが違いますと。私はいつも 80% で使っているけど、iOS 7に比べると速いというふうに。
あー、なるほどね。ボイスオーバーの速さも違って。
早くしても大丈夫なんですね、今のところ。
ああ、大丈夫ってことのようですね。
だから同じ 80% でも違うってことか？
そういうことのようですね。うん。だから、要はその何パーセント、100% のスピードが変わるってことですかね。
大変ですって。だから 100% にして使ってるとバーン行くってことか。
うん、あとね、端末にもそれ関係してるんじゃないかって思うんですよ。
でも、C さんのさっきの 50% と私の 50% 違いますよ。
そう、うちも 4S と 5S で同じ 65% でも全然違うんで。
あ、だからか。
だからちょっとわかんないな、うん。
これちょっとわかんないですね。
うん、なるほど。
チコちゃんなんかツイッターで流れてきてますか？
いや、一通り。
うん、見てる。
はい。
うん、
はい。それから、
ローターにオーブン通話表はありませんかっていう質問が来てますね。
オーブン通話表って何だっけ？
フォネティックコードですね。
あ、はいはい。
これ、確か文字入力とかの画面に行かないとダメか？
確かそうですね。文字入力のところにオーブン通話表が。
うん、なんか、シンさんの音が小さいよっていう指摘がなんかやたらと、掲示板でありましたね。
展示入力にしたら、展示入力にローター合わせた瞬間に、画面に123456が出ます、
ね。恐ろしい。
恐ろしい、これ。これ間違ってやったら大変なことになる。
ショップに行って展示入力にしてこないようにしてください。
ああ、ショップに行って展示入力ね、また一ついたずらが、いや、なんでもないです。
展示入力にして、画面、スクリーンカーテンオンにして、
こら、どうすることもできないじゃないですか。
読み上げオフにして、みたいな。
それ最低ですよ。
ズーム機能オンにして、みたいな。
プツプツみたいなね。
ダメだよ。良い子のみんなはやっちゃダメだよ。
そう。ダメですから、グレースケールにしてとか、白黒斑点とかダメですからね。
起きてるっていうか、こんなところで放送してる私たちは全然良いないような気がするんです
よ。そう。今のところオーブン通話表見つけられなかったですね。ちょっと画面によって違うのかもしれないですね。ホドス JP さんの書き込みと、あと、みなものさんですね。スタックはボタンを押してもエラー音が出て入力されない状態です。バグレポートはニケさんから紹介いただいたものです。iOS 8です。あ、これ Apple Beef の、サイトから、サイトにリンクが貼ってありますね。はい。
皆様、もうそろそろ終わりという頃になってですね、ネトラジ77名の方。
すげえ。
独自ストリーミング何ですか？
今ですか？独自ストリーミング、23人です。
お、100
じゃん。じゃあ、ジャスト100じゃん。
もう100ですよ。
100いっちゃった、すげえ。
これは、これなんでこうあれですかね、こうね、こんなことやって増えてますから、もしかすると、
だからツイッターで、ほら、展示入力とか、そういうの。
そういうことを書いてる人がいるから増えてるんじゃない？
すごいすごいとか。
出てきたっていうことなんじゃないですか。
うん、言って、あ、じゃあ聞いてみようじゃねえのって言うで、
終わりなんですけども。
そろそろね、終わろうとしてるんですけどね。
はい。こんな感じでいいでしょうかね。うん。まあ、とりあえずね、アップデートは、まあね、何が起きるか分かりません。まだ、英語のサイトに関しても、やっぱり、まだね、電話関係とか、その辺でバグが出てるみたいですし、他のところにもある可能性もね、あるんで、ちょっと、リスク覚悟でっていう感じですかね。
生活で、本当に iPhone を使っていて、これがないとっていう人は、よくやっぱ考えてから、アップデートを考えた方がいいんじゃないかなと、うん。
電話できなくなっちゃった
ら、そう、それもやっぱそう思います。
うん、そうですね。だから、そこは気をつけなくてはいけないですね。それと、その、新しい操作、私たち今やってきた中で、 発見していないような新しい操作体系によって今までの操作ができなくなってしまうということも考えられますから、今までできていたことが、全部できるとは限らないと。
なんかもしかすると文字入力のところが点字入力、ボイスオーバーで点字入力がついたことによって
なんか違う副作用が
入力方法ができなくなっちゃってるものがあるかもしれないし、
そういうことも考えられますよね。
うん、
うん、なので何度も言ってますけれども、これを聞いてアップデートをやろうかって思う場合はですね、本当にこの、メインとなる電話の端末では自信がない人はやらない方がいいと思いますね。それがやっぱり、重要なところで、そしてじゃあ自信がない人は指を加えて見てるだけなのかっていうと、そういうことじゃなくて、自信のある人たちは逆に、やった人たちはっていう言い方が正しいと思いますけど、うん、やった人たちはどんどん情報を発信してほしいって私は思います。
そうですね。
うん。
申し訳ないですけど、まあ、自分の意見としてっていうだけじゃなくて、やっぱり VOJP っていうのは昔から結構長い間ね。
ありますからね。
ツイッターで流れてますので、もしよろしければそういうふうに情報公開をいただけると、
うん、共有できますもんね。
そうですね。
間違った情報なら間違った情報として、そこで誰かが訂正すればいい。
そうですね。だから、不確かだけれどもっていう言い方でもいいと思うんですね。それで、そのうちにどんどんどんどん本当に確かなことが分かってくると、
うん、
いうことだと思います。ですから、何度も言いますけども、みんなでアップデート祭りしてるから私もアップデートしなきゃいけないってことはなくて、
うん、
今の状態で満足してる人は少し待っていてもいいわけですね、情報が揃ってくるまで、
うん、今実際にバグレポートもだいぶ出てきてます
。そうです、そうです。ですので今こう、私たちが操作してる段階では、まあ、シンさんがやってるだけですけども、今のところはその致命的にクラッシュするとかいうことはありませんけれども、もしかすると何か致命的なバグが潜んでる可能性は捨てきれないので、
うん
うん、これはですね、ちょっと、様子を見るべく人は様子を見た方がいいんじゃないかと思います。
はい。
なんか言ってるよ。
ピカプさん？
はい。
なんか言ってますか？
なんか言いました？
いえ、なんでもあり。
iPhone6 が欲しい。
プラス、プラス。
プラスが欲しい。要するにでかい方がいいと。
やっぱり点字入力見せられたらね。
だからやっぱりちょっと待って、それもあるから、やっぱり点字画面入力はやっぱりきちんと番組やらないと、これは。
そうですね。検証しましょうね。
うん、
使えねえよってなったら一緒だから。
そうそう、そういうことですよ。同じだから。で、ここみんな今アップデートに挑戦しようとしてて、私もデカプーさんも。DY さんも、チコさんも、展示が打てるので、
うん、
少なくともここ4人は、
うん、
これから、でもいいし、明日でもいいし、展示画面入力。
ゆかこさんに、
うん、
ちょっとさ、この画面でちょっと打ってみてよっていうのも、
うん、ありかもしれないね。
うん。キャリブレーションもできるらしいので、
う
ん、ここの、さっき私がびっくりした、すごいなと思ったのは、固定されてるんじゃなくて、キャリブレーションできると。
そうですよね、
うん。
スイッチを決められる。
そうだから、ま、自分の手の大きさに合わせて打つ位置決められる可能性があるので、
まず最初にポジショニング決めてっていう形ですよね、これね。
そうそうね。
あとはそのポジショニングが、まあ、動いちゃうこともきっとあるんでしょうけ
ど、ね。そう、まあこれは画期的なね。まあどれだけ使えるかわかんないですけど、うん、まあこれね、画面の小さいのはしんどいね。4F しんどいね、これ。
ああ、
4S はしんどいかもね。
縦ちっちゃいのはしんどいかもしれませんね。
しんどいね。
ひょっとしたら機能として入ってこない可能性もあるのかな、4S。
ああ、後で見てみたいですね。
ね、見てみたいですね。
そういう可能性もあると思います。はい。本当は展示画面入力早く検証したいけど、多分これやってると朝6時になるので、はい、そろそろ放送は終わらせていただきたいと思いますが、くれぐれも、メインで使ってるお電話機のアップデートには慎重に。
はい、そうですね。
はい。
1名ずつじゃあ、一言ずつ言っていただいて。
そうですね。それでおしまいにしましょうかね。
はい。
はい。
はい、
では、まあ、やっぱりここはですね、アップデートを最初に 人柱になろうとしたデカプーさんに何かを言ってもらおうかと。最初にね。
デカプーさんは未だに15時間と言われておりますが、本当、今まで2時間再三にわたって、ここの5人が言ってきた通りだと思いますので、くれぐれも慎重にお願いしたいということと、やっぱ情報の共有はできたらいいかなっていうふうに感じますので、また今回のこの番組自体も、もしかしたらこの再現が4番組で繰り返されるかもしれないし、どっかの番組で改めて放送するかもしれませんけども、何らかの、あれはね、皆さんで撮れればいいなと、テカプは思ってますので、またよろしくお願いします。
では、よろしくお願いします。じゃあ、チコさん。
ちょっとね、この2時間の間では、すべて検証するっていうことができないので、バグがあるかもしれないっていう、ちょっとドキドキはありますけど、早く使ってみたいなというワクワクもあります。
今、後ろで、はい、体がワクワクして
ます。私もね、司会者じゃなかったら完全に展示画面入力を
多分ね、
やってますね。はい。完全に怒られてる、状況だと思います。はい。では、DY さん。
はいはい。この場にいて、何かお役に立てたのかっていうぐらい、全くダウンロードのゲージが進まないんですけれども。
テカプも使い物になってないけ
ど。でも、やっぱりその、今日一番盛り上がったところで、その展示入力っていうのは、やはりその、ね、この、なんかスマホにしなきゃいけないのかな、ちょっと嫌だなって思ってる人にはおーっていうね、そういう視覚障害者の方にはおーっていう機能だと思いますし、あとまあ、ちょっとね、いろいろ2時間の間には検証できなかった部分もたくさんあるんですけども、新しい機能も入ってきつつ、こうまあ、ちょっとね、ワクワクさせてくれるところもまた新たに進化してると思うので、くれぐれもやっぱり、ね、気をつけなくちゃいけない部分は気をつけていただいて、で、ま、アップデートしておーって皆さんも感動していただきたいなというところですかね。
うん、何笑ってるんですか。
デカブさん、マイクであくびしないでください。
あくびしてない、あくびしてない。
はいはい、ということで、要するに、うんうん、やっぱりエキサイティングな部分はあるけれども、注意すべき点は注意しようということですよね。
そうですね。
うん。これはもう皆さんで。じゃあ、実際にアップデートをしたシンさん。
はい。まずですね、案内の時に、掲示板とツイッターでって言ってたんですけど、ほとんどね、ちょっと読めなくて、ここは、ちょっとすごく申し訳なかったなと思います。本当に、ね、追っていくぐらいしかできなくて、で、気がついた部分、気になる書き込みに反応するぐらいしかできなくて、まあ、ちょっとそこは申し訳なかったっていうのがまず一つあります。で、やっぱりその新しいね、ユーザー体験ができるというところで、本当にね、新しい世界が広がる。特に展示入力なんかはその典型だったと思うし、これからスマートフォン、ね、iPhone を欲しい人、それからもうすでに6GIF を予約してしまった人、プラスが、ね、欲しいなと思い始めた人も多少いるかなと思います。そのあたりの人も、まあ、いろんなね、情報をね、探りながら、獲得しながら、今後のね、楽しい生活に何かしら役立てていってもらえたらと思います。以上です。
はい。
チコさん、さっき何か言いかけたけど。
ああ、いや、まあ、ね、展示入力で仮に変換ができなくてもね、もうこれだけ展示が反応するっていうだけでもかなりの仕事ですから、うん、
そうですね。入っただけでもってところはありますね。まずは。
仮にね、変換できないダメじゃんみたいな発言はちょっと控えていただきたいな
んて、うん。進歩してるなっていうのはやっぱり、はい、
うん。そう、だって考えてみてくださいよ。2009年にボイスオーバーがね、最初に話すようになったんですよね。タッチ系のボイスオーバーがね。
うん。
うん、それから日本語入力の漢字変換が読み上げるまでに3年かかりましたから。
チコちゃんが店員泣かしたのってできたばっかの頃なんだ。
やめてください。
はい。私ですね。はい。
はい、
いや、お聞きいただいた皆様、そして、このコラボに参加していただいた皆様、どうもありがとうございました。いや、私のツイートから実はこれ始まってまして、これやったら面白いんじゃないかと。ということで、コラボ配信をさせていただいたわけですけども、 いやー本当にね、iOS 8の注目度の高さが伺い知れました。そしてやっぱり同じようなことを言いますけども、iOS 8にすることによって、得ることがたくさんあるだろうと思うんですね。特にさっき出ました白黒斑点がちゃんとやりたいという人、それからやっぱり展示画面入力したい人ですよね。これが動くんであれば。うん。ということで、いろいろと、新しい体験ができそう。本当に Apple の言う、なんて言うんですか？これまでで App Store 開始以来最大のアップデートっていうのは本当だったのかなというね。
うん。
逆に言えばだから最大のアップデートだから最大の変更であって、気をつけなきゃいけない。最大限の注意を払わなきゃいけないっていうのも、両方ありますので、自信のない人は自信のある人に後に続く。そして、自信のある人は情報を発信する。で、まあ、できれば、自信のある人も電話機のアップデートは慎重にやった方がいいと。
そうですね。
うん、思います。そういうところでしょうかね。本当に皆さん、お聞きいただいた皆さんも、コラボ配信参加してくださった皆さんも、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
気になるところもたくさんありますけれども、そろそろ寝ないといけないと、はい、ということで、4時でございます。はい、4時、10分、11分ということで、はいはい、そろそろこの配信を終わりにさせていただきたいと思います。この番組は、暇つぶしラジオキーステーションに、新とゆか子のアクセシビリティの新さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、
そして、デカプーの気まぐれチャレンジのデカプーさん、ありがとうございました。チコさん、ありがとうございました。DY のパルベライズビートの DY さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
は
い、
そして、司会私、トムジーがお届けいたしました。それでは、今回の iOS アップデート特別番組の配信を以上で終わりとさせていただきます。皆さん、最後までお聞きいただきまして、ありがとうございました。